改めまして皆さんこんにちは。後半はですね、人間性尊重経済人連盟というお話でございます。17年に立ち上げたんですが、もう追いついてきちゃいました。時代がもう追いついてきちゃいました。さっき申し上げましたように、政治はですね、右から左にぐーんと動いてきます。一人一人の人を大切に、それからあれですね、働き方改革法が施行されましたね。これはもう大変ですよ。社員大事にしないと偉いことになりますよ。で、もう今日は歴史の話もしますけども、もうあまり難しくなくてですね、行き詰まった時代ってもうほとんど必ず非人間的な社会なんですよ。戦争中がそうでしょ。それから戦国時代がそうでしょ。とにかくね、行き詰まると非人間的になるんですわ。会社もそうでしょ。行き詰まるとなんかトゲトゲしくなるでしょ。だから新しい生命は、その人間性とともに生まれてくるんですよ。でも私が特別なことを言ってるわけではなくて、一つの歴史の法則みたいなのがございまして、いよいよそういうタイミングでございまして。先ほど申し上げましたように、今の日本はですね、中道政党ってないんですよ。真ん中から左は大体揃ったと思いますよ。共産党でしょ、立憲民主党でしょ、山本太郎でしょ。こう、まあ大体言いますよね、真ん中から左は。だから例えばこれだけの金があると、貧しいと救ってはいと。ね、教育から安全保障から何とかって多分上手にやってくれますよ。真ん中左って結構後ろ組織ついてる人たち多いから、まあいろいろあるんでしょうけども、大体真ん中左でやってくれますわ。問題は真ん中がいないんですよ。右の右は言いますよ。右の右はね、ね、真ん中がいないんですよ。こう真ん中っていうところが一番大事なんだ。その真ん中っていうところはいわゆる中道というやつね。政治で言いました中庸、ね、もう日本国内だけだって1億3000万人いるし、世界だったら何40何億人いますよね。もうこういうのをちゃんとやろうと思ったらね、最後は中庸に行かなきゃ絶対ダメなんですよ。ただ最初から中庸って言ってたらさ、一元論でね、薄まないでしょ。だから右と左に分けるんですよ。右と左で激しくやると結果的に中庸になりますから、普通そういう風にやっていくんだけども、その右の右はいるんだけど右がいないね。真ん中から右がいない。で、真ん中から右っていうのは経営者なんですよ。ちょっと資料も読みますけどもね、歴史的なこと言うとですね、明治になって新しい日本が生まれまして、経済はどうなってたかっていうと、二色ぐらいなんですね。まず一番の基本は日本の地主層なんです。農業国家でございますから。日本は農業社会でありましたから、やっぱり農民とその上にいる商屋さん、地主層たちが経済の主たる担い手なんですよ。ここを繁栄させることが日本の繁栄なんですね。だからその点日本はね、あれ間違ってなかったんですよ。農民はやはり大事にしたんですよ。最近ですよ、農民がね、もう吹き飛ばされちゃうのは。だって農業社会ですから、農民が食えるように、農村が豊かになるようにが基本で、だからあらゆる産業なんかも地域ごとに全部工場を作ったりするでしょう。あれが日本の昔からのやり方です。で、これがだから一つ。二つ目がいわゆる政府主導の投資銀行です。投資ですね。八幡製糸所だとか、富岡製糸場だとか、政府がお雇い外人の力も使いながら入れたやつなんですよ。政府お雇い外人の世界ね。まあこれは官営で始めて民営に跳ね下げますから、いわゆる財閥を生むわけですね。軍需産業も入ってますね。で、三つ目が金融なんですよ。これは世界リーグそのものでありますから。イギリスのロンドンの金融システムに参加すると。これがだから一番いやらしい世界で。結局だから金の元をイギリスに握られてるから、日本もついこの間まで偉い苦労があったわけだから、三層だったわけですね。で、その一番上のイギリス、そして第二次大戦後20世紀はアメリカ側になっていましたが、それがあいつたちが、まあ、廃業するってわけだ。店じまいすることになったわけだね、その世界を。まあ、2008年のリーマンショックで全部ぶっ壊れちゃったんですよ。本当はぶっ壊れちゃったんで。で、そこをだからブロックチェーンにしちゃって、もう無国籍に、まあ、実力ある人たちがそれぞれやってくださいと。今までのだから、その堂本たちはここで引くわけだ。だ3層目はこれで終わり。で、真ん中のところ、設備投資。ここをこれからまた国がやるんですよ。民間と国の関係っていうのは時代時代によって変わっていくんですね。
で、今我々、まあ、お上ということをよく言いますけども、それ江戸時代から続くですね、既得権層がいるわけですわ。ここが握ってて、まあ、それがこう、まあ、いろんな問題を起こしてきたわけでありますが、まあ、このバブル崩壊で大体このままでしょ。見てみてくださいよ。誰も助けに行かないでしょ、今の既得権層。財務省困ってますよね。日銀困ってますね。誰一人助けに行かないでしょ。ね、あれ潰れてもいいと思ってんだよ、みんな。ね、米軍がもう負け込んで潰れそうでしょ。でも誰一人助けに行かないでしょ、米軍を。ここがポイントなんですよ。時代が変わるときってね、次継承する人が出てこないんです。あれまだね、時代に命があるとね、必ず誰か出てきて立て直しますよ。中高の人が出て必ず誰か立て直すんで、誰一人出てこないでしょ。財務省も日銀もアメリカ軍も。これが歴史の審判が下った瞬間です。終わりってことです、あれは。これは終わりなんですね。そうするとこの国家も全く新しい形で作り直しになります。国家機能そのものが作り直しになるんですね。私はあれは何年だっけ、2007年か本書いたことなんだな。新しい国家機能を立て直すかな、こんな本書いたことありますよ。これ、ね、新自由主義と新保守主義やってて、これ全部壊れるぞという本を書いたことありますよ。まあ大体そうなってきました。で、ここの部分が、今度は、インフラとしては、インターネットとかブロックチェーンもあるし、あと、スピリットの部分で、地域だとか、民ということがあるから、これは十分できるんですね。だからまあ、新しい、その、日本政府は潰れるけども、日本は残りますから、まあ、その、日本政府に代わってなんかいろんな、みんなでやる投資機能みたいなのは作る必要がありますね。で、一番のポイントが一番その部分なんですよ。昔の農民に相当するところ。ここをどうするかって時に、今いくつか大きな問題があって、戦前もそうだったんですが、小作人が多かったね。何の財産もなかったんですよ。で、ここ何の財産もないと、またなんか先導者が出てきて偉いことになるから、ここを農地開放したわけですよ。農地開放で農民に土地を与えましたね。今はもう農民は非常に少なくて、サラリーマンであり非正規社員が多いですよね。非正規社員に安定を与えるのが正規社員にすることなんですよ。非正規社員に安定を与えるのは、だから、あれですよ、農地開放みたいなものが非正規社員を正規社員にすることなんですよ。実はその労働運動の一番厳しいところが非正規、臨時雇用の話なんです。もうそれは昔からそうで、労働組合問題の一番深刻なところが臨時職員。非正規です。今と同じです。だからこの人たちを正規職員するっていうのは、ある種昔のですね、農地開放と同じなんです。この人たちに生活の基盤を与える。じゃないと何も始まりませんから。それで、あとは社会福祉で昔やっていましたね。だから今回も山本太郎なんかを少し金渡そうと言ってんだけど、あれ、ああいうこと本気にやんないとダメなと来ると思いますよ。金渡してパチンコ屋を禁止すればいいだけの話だな。パチンコ屋を禁止すればいいんだよ、あれ。ねえ、営業禁止にしてさ、売春防止法だってやったんだから、日本もね。パチンコ禁止法ぐらい作れと。ねえ、私いつも思うんだよね。あれだけ早く廃止しろと。なんであんなことね、恥ずかしいようなき巨大なビルを作ってね、バクチバやってんだといつも思うんですが、まあとにかく三つ目はこの民を大事にするわけですよ。さあ、そうすると経営者がどれだけ激変を迫られると思います。企業人が。まず世界に出ていくのも。英米に渡りを作れば世界に出ていった時代が終わって、全部個別に自分たちで外交をやって関係を結ばないといけない時代が来る。バスに乗ってね、どっかアメリカへ行けば中国に行けば成功するなんてものはない。全部自分たちやる時代。それから国家機能の部分を自分たち作り直しますから、例えば大阪行きますと、この橋は なんとかという商人が架けた、ここはなんとかという商人が開発した。そういうところがたくさんありますよね。お金を持っている経済人がインフラ整備しなきゃいけないんですよ。お金を持ってる経済人が旗振って。だからもう自分のことで考えたら全然話が始まらない。一方、民の方は民の方で、何のために民をやってるかっていうことが大事になってくる。ね、とりあえず生活は安定したと。っていうか安定できると。じゃあその後なんだ？戦後はそれが文化という言葉だったんですよ。文化的な生活をしよう。これがね、文化の光がこう行き渡るって時代があって、今回だったら健康だな。今回は健康だな。文化はまあそこそこありますよね。健康ですよ。何のために生きるのか。健康で生きること。長生きしなければわからない楽しみをしっかりみんなが感じること。いいものを作ること。いい社会を後世に残すこと。そのいい社会になるものは健康って一言で言えるんじゃない？ 今回はだから健康立国ですよ。そういうもんなんだね。そうすると同時にですね、こういうものがあるんですよ。
何事にもですね、物事には精神というものがあります。例えばそれスピリットということがありませんか。
戦前だったらそれこそ戦争に勝つことだね。全てが戦争に勝つことが目的なんですよ。なんでここで英語、国語を勉強するんですか。いや、戦争に勝つため。なんで体育をやるんですか。いや、戦争に勝つため。なんで商売をやるんですか。いや、戦争に勝つため。全部戦争に勝つためね、戦前はね。そういうふうに全部組み立てていくわけですよ。なんで植民地獲得するんですか。いや、戦争に勝つため。で、戦後はですね、戦争が全部終わったわけですよ。で、一つは文化がそうだね。で、しかしその次は経済戦争になったの、すぐに。文化の上に経済戦争が入ってきたわけですよ。だから、まあ、中国に負けるなとか、アメリカ追い越せとか、経済戦争で。でもそれもなんかこう、なんて言いますかね、もう今ここまで来ると、数字が大きいだけだってことはまあ意味がないってことはみんなよくわかってきたから、じゃあイノベーションが戦争かって言われると、イノベーション競争と日本はだいぶ遅れてるわな。しかし、街が綺麗でっていうこといいって言われれば、それは随分進んでますわな。まちまちなんですよ。まちまちで、だからもう昔みたいに一つのこう、スピリットとして行くものがない。で、スピリットの、
スピリットだからこれをちょっと、形容詞に直すと、スピリチュアルって英語ありますよね。スピリチュアルに、反対語を例えばマテリアルとしましょうか。私は勝手に言ってるだけだね。スピリチュアルの反対語を簡単にマテリアルとしましょうか。同じあるだからね。こうするとよくわかるんだよね。精神と物質じゃないですか。あなたは何で仕事をしてるんですか。どういう思いで仕事をしてるんですか。そのスピリット、あなたの精神を語ってください。ないよ、そんなものは。給料もらうために働いてんじゃない。生活のために働いてんじゃないというのは全部マテリアル。住友と三菱があります。ね。メガバンクで。住友と三菱があります。住友のスピリット、三菱のマテ、三菱と住友の違いは何ですか。いや、それは預金規模がいくらで、資本金がいくらで、従業員いくらで、支店数いくらで。いや、それはマテリアルの差でしょと。そもそも何が違うんですか、スピリットはっていうと、50年前にしたら多分言ったな。住友家っていうのは、その、あそこの四国でね、道吹商人から生まれましてね、住友精神とながってずーっと。三菱は三菱ですね、この戦後ですね、明治になってからですね、こう生まれてたーって。今そんなこと言う人いないでしょ。じゃあ、Facebook? Facebook のスピリットって何ですか？ Facebook ってもともと何だか知ってます？あれ。卒業アルバムのことなんですよ。卒業アルバムに学校のね、一人一人顔乗るでしょ。あれが Facebook って言うんですよ。私最初よく意味わかんなかった。Facebook って会社で、卒業アルバムをなんか作る代行の会社かと思ったんですね。本当は最近の会社わかんないね。アマゾンとか聞いたときさ、なんかブラジルから誰か出てきたのかと思いましたよ。シアトルにさ、しかシアトルなんか出てきて、なんか始めたのかと思いましたよ。いや、Facebook って要するに、卒業アルバムのことなんだよね、あれ。だそれはやっぱりみんなお友達になりましょう。だから、それぞれね、卒業してあちこち散らばっても、一つ卒業生じゃないですか。つながりがあるでしょ。でそんなイメージだよね、あれね。今、Facebook のスピリットって何？いや、こっそり個人データ売って金儲けする。ねえ、いい商売だと。あれほら、政府の方からね、こいつのデータ見せてくれって言うと問い合わせることは全部答えんのよ。あれ優勝なんですよ。政府にデータを売ってんだって。だから民間の会社にも売る前に政府にデータを売ったら一件いくらであれ金もらってるから、それで経営支えてんだよ。だからこれも完全利権でしょ、あれ。防衛利権なんだ、あれが向こうの。防衛利権で、みんな群がってるわけよ。インターネットの大きいとか全部政府にデータ売って一件いくらで売って金儲けしてんだよ。だからみんなに無料でできるんですよね。なんでユーザーに無料できるかっていうと、そのデータ政府に売って、基本的に政府に売って金儲けしてんだからね。もう完全マテリアルな会社でしょ。ただひたすら金のためにやってる会社だよね。こんな感じで、創業の精神がなくなり、何やってるか分かんなくなると、会社も経済も全部マテリアルなんですよ。物質なんですよ。スピリットがなくなってくるわけ。で、そうなったマテリアルだけになったらもうそれは儚いもんですよ。儚いもんで、ちょっとなんかあれはもうそれで割れて終わりでございますよ。バラバラですよ。
やっぱりこのスピリットから入っていかなきゃダメ。何事も精神から入らないと、いや、命が宿らないんですよ。ただ単に金儲けのために今日の生活のためにみんな集まってる会社だったら、生活がままなくなったらやめておしまいだよね。例えば今の農業ね、その農業とか言ってですね、もう諦めちゃってんだけども、生活の足しとなるからやってると、別に何の意味もないと、生活の足しでやってんだと、生活の足しにならなくなったからやめとすのおしまいでしょ。一方ですね、生活ができないけども頑張って農業やってる人いるんですよ。アルバイトしながら農業頑張ってる人いるんですよ。生活ができないけど農業やってる人いるの。農業に意味を見出して。全部そういう人たちなんで決まってるんじゃないですか。生活のためにやってる人が生活できなかったらやめちゃうだけでしょ。生活できなくてもやってる人がやってたら、その人たち全部党に決まってるんじゃないですか。だから最後はだからマテリアルだけの人たちがいなくなって、スピリチュアルの人たちが全部取っていくんですよ。こうやって世の中が動いていくんですね。で、経済人はね、その一番の鍵が人間性なんですよ。ちょっと歴史の中でご説明したいと思います。ちょっと電気来てもらいます。お手元のこの資料ですね。日本生産性本部の資料です。実はこういう話があるんです。日本戦争で負けましてですね、何が起きたかっていうことなんですけども、そもそも戦争中の日本は製造業はどういう状況だったかっていうと、とにかく品質が全然ついてこなかったんです。飛行機を100機作って、試験飛行で50機墜落するぐらいのものだったんです、戦争中なんてものは。F-35 もね、作って、ね、早速1万機落ちましたよね。あれ1万機落ちる前に7回緊急着陸してますよね。あれ完全にだからもう戦争中の日本と同じで、国が行き詰まると品質が全然ついてこなくなる。軍がそうなんです。だから日本はですね、飛行機ね、戦争中、100機作って、試験飛行で50機落ちるぐらい飛んでもなかったんですよ。品質も日の字もないわけ。じゃあ働いてる人はね、のんべんだらり働いてるかってとんでもない話で、動員って言いましてですね、無理やり働かされるわけだよ。何にも考えずに手だけ、手足だけ動かさせてるわけですよ。それでもう疲れ切って倒れて出てこないでしょ。怒りに行く人もいない。次は自分が倒れると思うから。で、だから無断欠勤が広がっていくわけですよ。今そっくりでしょ。で、それからしかし、例えばね、武器作りますわな。んで、ボーンって言ったんで終わりよ。工場にボーンと空襲くらいんで終わりよ。みんな死んで終わりですよ。で、それがどうしたって感じなの。それがどうしたと。一億玉砕だっていうわけですよ。一億人が全員死んでもこの戦いはやることが必要だと言ってたのが当時の軍部なんですよ。もうこれ以上非人間的なことあると思いますか。だからね、行き詰まった最後ってものはね、長州の協調主義と、日本陸軍の一億玉砕主義でそこまで行ったんですよ。今だったらアメリカ陸軍の、アメリカ軍の、玉砕主義と、それから長州の協調主義だね、引き続きな。長州。これでここまで行ってるんです。よく似てるでしょう。で、ですから、あともう一つね、設計がすごくですね、単純な設計になってくるんです。戦時設計って言って、戦争中に作ったものなんてものは、もうできる限り安く簡単に、機能を絞ってやるんですよ。で、寿命を短くするんですよ。長く使えなくてもいいと。ほんのわずか使えればいいっていうことね。果ては材料がないからね、木で飛行機作ったりとかしたこともあったんですよ。だからそういうことで戦時設計ってものは、まあ、粗悪品の代名詞みたいなもの。まあ、機能的であるって意味はいいんだけど、まあ、粗悪品の代名詞みたいなもので、今そっくりでしょ。100円ショップなんかもそんなのばっかだな。偽物みたいなのばっかでしょ。偽物の時代だ。そう、当時石油がなかったら石油に代わるなんかいろんなものを持ってきた。松ヤニで油作ってみたりね。まあいろんな偽物を使ったんですよ。今もよく似てますわな。で、それが終わって戦争が終わりましたね。マッカーサー来たんです。つまり実はですよ、マッカーサー来たんです。で、まず最初にラジオが欲しかったんです。日本国民に話ができる。なぜかっていうと、あれだけアメリカを苦しめた日本陸軍が、絶対もう終わらないと思ってた戦争が、この戦争、日本軍はね、一億総玉砕だから、全員死んでも戦争をやめない、戦い続けると言った日本軍が、ある瞬間に、パタッと戦争をやめたんです。そのある瞬間ってやつは、ラジオから天皇の声が聞こえた時なんです。玉音放送ですね。 まさかそんなことになると思ってませんよ、アメリカもね。あの日本軍がパタッと戦争をやめるマジックみたいなものがラジオだったんですよ。これでマッカーサーラジオ欲しいんですよ。ラジオは大事だと、日本で今ねラジオで動くんだと、本当ですよあれ。ところが日本のラジオの品質が悪いんですよね、非常に品質が悪くてまともに使えるラジオがないんですよ。がもう一つは電話交換機だったんだと。電話交換機の品質が非常に悪くて電話がかからないんだって、なかなか。でそれをマッカーサーは非常に怒ったんだって。でなんで日本人はねちゃんとしたもの作れないんだと、ラジオにしろ電話交換機にしろ、これいけないって言うんで、アメリカから一人の先生呼んでいくんですよ。日本人に物の作り方を教えてやれっていうことで、マッカーサーが、まあ数人なんだけど、まあその中心人物がまあ有名な一人で呼んでいくんですよ。それがデミング博士なんですよ。エドワード・デミング博士っていう人が日本に来るんですね。デミング博士が日本に来まして、日本人にものづくりのやり方を教えてあげる。デミング博士は統計学者なんです。統計学者で先生から有名な人だったんです。統計的品質管理って言うんです。統計的品質管理やってる有名な先生で、まあその先生が戦後日本にやってきて、マッカーサーの招聘で当時羽田空港やってきて、で丸の内に工業クラブってあるんですね。今でも建て直してありますが、あそこで昭和25年から何十回にもわたって当時の日本の経済界の経営者たちにこうやってものづくりをするんだということを教えていくんです。それで教えたことは、まあそこで経済学の教科書が書き換わる、経営学の教科書が書き換わるようなことがたくさんあったんです。でそれをやったのがデミング博士で、呼んできたのがマッカーサーで、で品質管理、これをきちんとやろうってことなんですね。でこの品質管理をきちんとやろうということで生まれたのがお手の後の生産性本部なんです。生産性本部なんです。ですからこれは、まあ戦後の日本、戦前の日本の立て直しから始まったんです。よくですね、日本はその、朝鮮特需でね、経済回復したと言いますが、まあそれは間違いないんですね。しかしそのちょっとちょっと抜けてるところがあって、朝鮮特需というのは、アメリカ軍がやった戦争ですね。だから日本で物を作っても、アメリカ軍の規格に合わなければ納入できなかったんです。当時だから、アメリカの主導を回って日本人たちは、その、アメリカ軍の規格に合う商品をやっぱ作ることに成功したんです。だから売れたから経済が持ち上がったんです。だから、その、朝鮮戦争の時は、だから日本は本当に品質を向上させることができたんですね。で、大きな地震ができて、お手元の資料が昭和30年です。それが25、6年ですから、前、朝鮮戦争は。で、それが一旦終わった昭和30年がこの資料なんです。改めて生産性の向上によって日本を立て直そうって話で、で、その意味は書いてあります。我が国経済の自立を達成し、国民の生活水準を高めるためには、産業の生産性を向上させることが喫緊の要務である。いいですか？皆さん、こういうふうに考えて仕事してる？自分たちがいい仕事をすることは、周りの皆さんの生活を良くするためです。そういうふうに思って仕事してるでしょうか？まずここです。このスピリットです。なんで自分はここで一生懸命この仕事をするんですか？みんなの生活向上のためだと思ってるでしょうか？昔は思ってましたよ。例えばこの電気冷蔵庫で電気洗濯機を作って売ればですな、もう女性がね、こうゴシゴシやるね、あの、非常に厳しい洗濯仕事から解放されるわけですよ。女性の歴史を変える出来事でしょ。だから家庭を明るくする。ね、女性の時間を空けて、家庭を明るくする。文化の光で明るくする。明るいナショナルなんですよ。高いから買えないでしょ？貧乏人は買えないで済まないわけね。貧乏人ほどですね、少し余裕つかなきゃ豊かになれないんだから。だからゲップを始めるわけよ。ゲップを始めるわけよ。ゲップやって、で、貧しくても、お金なくても、その洗濯機、冷蔵庫買えるようにする。で、じゃあそれでどうするのと、文化的な生活を営んでください。明るい生活を営んでください。で、明るいナショナルなんですよ。本当ですよ。まあそうなってるわけで、でまずこのところ、これを取り戻さなきゃいかん。なんで経済活動をやってるんですか？いや、皆さんの幸せの向上のためですよ。ん？株主のためじゃないですよ。結果的に株主も儲かるんですよ。結果的に株主も儲かるんだよ。 それ最初に持ってきちゃったら何にも始まらない。ね、みんなの幸せのために、まず仕事はするんです。かかる見地から起とされる生産性向上運動は、全国民の深い理解と支持のもとに国民運動として展開しなければならない。よってこの運動の基本的な考え方を次の通り了解する。生産性向上運動は一体何なのかということは、今働いている人だけでは済まない。すべての国民が理解してもらえないと誤解が広がってうまくいかないんですよということを言ってるんです。1番、生産性の向上は究極において雇用を増大するものであるが、過渡的な過剰人員に対しては国民経済的観点に立って、当たる限り配置転換その他により失業を防止するよう官民協力して適切な措置を講ずるものとすると書いてあるのであります。生産性向上運動を続けていきますと、一方でイノベーションが世界に広がっておりますから、やはりその変化が起きてきます。会社の中にね、今まで3人でやった仕事を2人でできるようになる、あるいはこの技術に変わって別の技術が出てくるようになる、例えば石炭でやったものは石油が出てくるようになる、そういうことができたときに、やっぱりこの会社は畳むとか、この部分は人が少なくなるってことがある。ほったらかしにするなってことです、これ書いてあることは。昔はほったらかしなんです、そんなもの。経営者が首って言ったら首なんです。明日が来るんだったら来ない。で、所属はない。路頭に迷うのが当たり前っていう時代があったんです。で、それはダメですって書いてある人たちは。そういうことダメなんですよ。そういうことするからおかしくなるんですと。で、要するに、過剰人員に対してはね、当たる限り配置転換その他により失業防止するよう、官民協力適切な措置ですよ。具体的にはですね、例えばその業界関係者と役所が一緒になって、こう考えるんですよ。ここで人余るけど次どっかはめ込もうかとか、次の仕事をどう作ろうかとか、みんなで考えて配置転換させていったんです。それは間違いないことです。例えば石炭から石油に変わった時のエネルギーが炭鉱閉鎖になるわけですよ。で、これ最初うちもですね、もうそれ激しくなっちゃって三井三池葬儀とか起きますよね。で、ほっといたらもうそれは革命になっちゃうわけでありますから、やっぱりその炭鉱で働いた人たちをね、じゃあ今度公共事業に持って土木建築土木に持っていくとか、それこう明示的に変えていかなきゃいけないんですよ。市場原理だからクビにして終わりじゃ済まないわけ。これそのこと言ってるんですよ。それはね、一民間企業だけでもできないんですよ。役所も入ってきたら、業界を超えて人を動かさなきゃダメですから。それを当たる限りやりましょうと言ってるわけです。これはすごいですよ。で、こんなん当たり前だったんです。戦後のこの政治を考えますとですね、とにかく戦争終わるときは右の右ですから、右の右の右ぐらいって言って戦争負けたわけね。それで、その、戦犯追放とか公職追放があって、まあ戦前のリーダーたちの多くは、第一線を去ったんですよ。戦前のリーダーたちの多くは第一線を去りましたから、まあそれ以外たちが出てくるわけね。で、最初は本当過渡期ですから、右も左もすごいんですよ。右も左も激しくて揺れた時代なんですね。しかしその上に進駐軍がいたんですよ。進駐軍がいたから、大枠はずれなかったの、進駐軍がいて。で、しかしその下はこう右に左に大騒ぎした時代ですね。26年ぐらいまでは。で、朝鮮戦争があってちょっと一息つきまして、上でその、昭和30年に、二大政党制できるわけですよ。さっきのこの中庸をどう作るかだな。中庸をどう作るかっていうところで二大政党制が始まるわけです。まず、自由民主党。これは中小企業の政党なんです。若い方知らないでしょう。中小企業は経団連の味方じゃないんだよ。自由民主党は中小企業が支えてた政党なんですよ。で、労働組合が社会党なんですよ。だから中小企業の自民党と、労働組合の社会党と、これ両方アメリカが作ったけどな。アメリカがまあ、後ろでこう動いてやったわけだけども。まあ、岸なんか出てきちゃったからな。しょうがなかったけど。まあ、とにかくそういうことで、中小企業と労働組合で双方頑張れと。双方頑張れってことで中庸に行くんですよ。で、徳川幕府みたいに一人でやってるとね、やっぱりこうなんか日本ね、うまくいくようでいかないところがあってね、そう、賃貸化していくんだね、こうみんなあぐらかき出しますから。やっぱこう緊張感がある程度なきゃダメで、で、 ブレちゃってるとね、これまた大混乱なんだけど、まあ、とにかく中小企業の自民党と社会、労働組合の社会党で中央を作ったんだ。これがなくうまくいったわけですよ。だから戦後の昭和の日本の発展は、この二つがまずあったの。一方、役所大企業は、その役人たち、東大生たち、ここが残ったわけよ。戦前のね、明治以降の日本のリーダーシップは当然最初は薩長ですな。薩長はいわゆる下級武士ですよ。この連中がいたんだけども、はっきり言ってこの連中だけだったらどうにもなんなかったわけですわ。で、軍人たち呼んできて、すなわち武士をね、武士に兵隊させたわけじゃないんですよ。武士たちはね、戦争の専門要員としてずっと代々育ってきたでしょ。明治になって、明治維新になりますな。明治維新やったら武士なんですよ。明治維新やったら武士だから、当然武士がね、自分たちで、武力の仕事やると思ったら、やらないってわけよ。要するに近代国家は武士はいないってわけよ。徴兵にしたわけですよ。なんだ徴兵なんて、百姓に鉄砲を出して勝てるもんかと。いうことで、最後の戦いになったのが西南戦争ですね。その、薩摩の武士たちと。それから、山形たちが集めてきたですね、徴兵の農民兵と戦って、まあ、最後はね、まあ、いろんなことがあって、結局農民兵勝つわけだ。で、武士の時代終わりますよね。で、そこから今度は軍隊を強くしなきゃいけないわけよ。そうするともうね、武士を入れても、武士を入れて軍隊を強くすることできないわけですよ。一方ね、学問のある人っていうのは、学問なんてものは金がなきゃできないんだ、昔は。子供、高校、大学やれなんてよっぽど金持ちなきゃできない。そうすると本当に強くなる人を招くにはね、どんな貧しい人でも実力ある人を上につけるシステムしかないんだよ。それが軍隊だったんですよ。ねえ、どんな貧しい家の子でも、金がなくても軍隊行けば全部学費も出してくれると。だから、日本中で一番優秀な人たちを集めるシステムをやっぱ作ったんですよ。ほいでこれがどんどんどんどん出てきて、陸海軍からね、いろんな立派な人が出てくるわけよ。戦前は総理大臣になる道が三つあったんです。一つは帝国大学を出て、帝国大学を出て役人になって、で、政党人になって総理大臣になる道。二つ目、三つ目は、陸軍、海軍に行く道です。陸軍、海軍の偉いさんになって総理大臣になる道。三つあったんです、うちは、昔は。で、だから東大とか帝国大学は割とお金持ちの方、陸海軍の方は実力者なんですよ。出自は問わない。出自は問わない。金のあるなしは問わないで行くってのは基本だったんですね。で、しかし、その、まあ、結果的に陸海軍は戦争が終わって解体になりますでしょ。東大だけ残ったんですよ。帝国大学だけ残ったんですよ。まあ、東大ですよ。東大だけ残ったんですよ。で、この東大はどうしたかっていうと、役所を作ったんですよ。さっき言ったように、中小企業の自民党、労働組合の社会党。で、東大が役所を作ったんですよ。役所と大企業ですよ。これで運営してたんですよ。役所と大企業。東大。それと、中小企業の自民党。それから、労働組合の社会と、ああ、上手に言ったんですよ、これ。見事だったですよね。で、そういうことでありますから、こう、配置転換っていうのも結構話ができるわけよ。ね、お互いだと役割分担決まってますから、声かけてどうしようどうしようできるわけよ。中小企業も大企業も役所も、労働組合あるでしょ？ごろっと話ができるわけですよ。皆さん、まあ、労働争議とかあまりご経験ないんじゃないかと思うんですね。いや、私も労働争議直面したことないですよ。ただ、中小企業の方々は、その、働く人との争い事とかは、なんかそれあると思いますよ。経営者において一番辛い仕事が、やはり、労働争議です。労働争議ぐらい経営者にとって大変な仕事はないんですよ。もう今日から仕事しませんと。ね会社、ってことも動かないですよ。この間もやってたじゃない。全国の港で、荷揚げが止まっちゃったじゃない。港湾労働者がストライキですよね。平日48時間ストライキやってましたよ。全国の港でコンテナの上げ下ろしが止まってましたよ。あれはだからちゃんと手続き踏んでやれば憲法にのっとった権利でありますから全部合法的です。だから労働組合運動が出てくると経営者は大変なんですよ。労働組合が出てこないと経営者は楽なもんですよ。全部言った通りですから。最初ね、嫌なら首だって話でしょ。 労働組合出てきたら通らないんです。最後の関門が労働組合なんですよ。株主なんか簡単ですよ。ちょっとさ、インセンティブ当たれば OKOK なさ、金で片付くんだよ。労働組、あの、株主は。労働組合はそうはいかないですよ。ほら、金で片付くよね。やわんとこもあるかもしれないけど、金で片付かないところが多いわけよ。国鉄なんかもそうだったでしょ。大変なんですか、労働組合運動ってやつは本当に盛り上がってくると。要するに労働者がね、あんまりいじめられて、阻害されたらね、それは勉強もするしね、戦い方も覚えるしね、それは恨みで、ね、ダーッと固まってくるわけですから。そんなことやってたらね、国は回らぬんでありますよ。年がら年中労働争議でですね、昔のイギリスがそうでしたよ、70年代のね。もうどこ行ったってストライキの時代があったんですよ。私なんか80年代前半行った時も、よく山猫ってやってましたよ、あっちこっちでね。もうね、経済なんか前出しなませんよ。会社も衰退するし、国も衰退する、人も衰退するしね、もう労働争議はね、こう、頻発したらどうにもならないわけよ。で、そうなっちゃう理由は、経営者がやりたい放題やる、国が経営者の味方をする、労働者が追い詰められる、こっから始まるわけだよ。そこが元でしょ。だからそうならないように、そうならないようにみんなが協力して、労使も、役所も政治もみんなで協力して、一つの国をちゃんと盛り上げていきましょうっていう、そこに焦点が当たってくるんですよ。そういうことなんで、これは。ですから、本当みんなの協力によって、生産者もね、あ、すみません、労働者も追い詰められないようにしてくるわけですな。官民協力適切な措置ってそういうことなんですよ。非常にだからね、ダイナミックなことでしたね。それから、2番目。生産性向上のための具体的な方式については、各議協の実情に即し、労使が協力してこれを研究し、協議するものとする。字で書きゃ簡単だ、一行だよ。労使が協力し、協力は結果ですよ。協力する前があるんだから。言いたい放題、いい、やりたい放題やる経営者と、激高する逆見合いがあってさ、ほんで、やんのやんのやって、大騒ぎのストライキもやんのやんのやって、どうすんだって話になって、お互い疲れてくるわけよ。今ブレクシットみたいだよ。もうみんな疲れちゃって、終わりにしようかって話になるわけだな。この際なんかもう、さっさと結論出せよって話になって、じゃあこうしようってなるわけ。今でも私子供の頃のよく覚えてるんですけども、東京大学で、学生運動が盛り上がった時期なんだね、東大で。で、本郷のキャンパスに、過激派が入っていて、過激派の前ですね、学生が立てこもるわけだな。立てこもってですね、で、大学の経営の民主化って言い出すわけよ。ね、大学が非人間的だ、非民主的であると。あれ、ぶっ壊せってみんな騒ぎ出すわけですよ。で、機動隊が来るわけだ。機動隊行くんだけど、なんか入ってこないのよ。門の外に待ってるのね。私、小学生だったけど、なんか新聞でよく覚えてますよ。で、どうしたかなのね。今なら学長なんかがさ、もうすぐさ、機動隊入れてさ、全部逮捕しろって済んじゃうでしょ。とんでもない話ですよ。労使協調の時代なんだから。学長代行が確かいたな。加藤さんだったっけ。学長代行をはじめ、大学の関係者がずらっと出てきて。それから学生運動の関係者がずらっと出てきて。あれが、ずいぶん何十時間、何十時間っていうか、十時間超えるようなやつじゃなかったっけ。対話集会やん、対話やるんですよ。その大学当局と学生代表がですね、こう何にも出てきてね、何時間にもかけてね、機動隊入れないでずっと話してるんですよ。そういうもんなんだ。ね、それがその大学の実力なんだ。そういうことができない、いけない機動隊入れるの、やものはね、これはね、その組織のリーダーがね、一番アホなんだよ。能力がないってことなんだ。能力あればね、皆さんいらっしゃいと、さあお並びください。こっちも並んで、どういうことでしょう、どうしましょうかってずっと話し合って。で、あれ決着ついたんですよ。で、一応引くことになって、その後ほら、変な過激派が立てこもったんで、今度は機動隊入れて、あれ、安田講堂大騒ぎになってくんだね。みんなそうなの。労使の協調ってやつは、いきなりですね、なんて言いますか、御用組合で、言った通りしろと。今の組合それ多いでしょ。今の組合関係者なんかも御用組合でさ、幹部の言うことしていかないと、あんな裏切りないと思うんだな。そんなことやってる協力なんて協力じゃないんですよ。それぞれ言い分と立場があって、ガーンとやんですよ。ガーンとぶつかって、 で、双方くたびれてくるからやってると、じゃあどの辺に落とそうかって話があって、落としたところが慣例となって決まるんですよ。この7体で行こうと、その積み重ねなんですよ、労使協調ってものは。そうやってやっていくんです、これは。だからそれは企業ごとにやってくるって書いてあるでしょ。企業ごとに実情が違うから、経営者も組合も頑張ってね、我が城をどうするかって頑張ってやりましょうってことなんですよ。結局それどうしてまとまるかっていうと、労使交渉できるかっていうと、労働側も組合側も同じ船に乗ってるからですよ。あんまりやっちゃったら船沈没するんだから、経営者も労働者も失業者になっちゃうんだから。だから最後はさ、なんとかしようって力が働くのよ。でもそこまでいかないとなかなか働かないのよ。我が社はね、これみんな社員にクビにしたのは会社が持つと思ったらさ、経営者どこまでもしていきますよ。それから労働者もね、経営者ひっくり返したって俺たちで食えると思ったらどこまでもしていきますよ。やっぱりね、とことんまで行って、これ以上やると船がひっくり返るとみんな失業するという、ゾッとするようなものを感じたときに話はつくのよ。そこまで持ってったときに本当の協力でできるんですよ。だから激しいんですよ。最近の日本人はそういうことしないでしょ。だからダメ。中途半端に物事決めるから、何決めたって本気が入らないわけよ。そうなんですよ。それぐらいやんなきゃダメなんです。政治もそうなんです。もうね、これ以上やっとですね、国がひっくり返ると。明日、日本政府も国債払えないデフォルトするとそこまでやらないと。よくアメリカやるじゃない。政府閉鎖とか言って。とことんやんでしょ。ああいうふうにやんですよ。とことんとことんやって。中途半端にやってるからダメなの。昔の日本はとことんやった国ですからね。すごかったですからね、昔はね。まあだからこの2番目のところはね、もう少し各企業ごとにね、少し頑張ってみんなで話し合って決めてくださいってことです。3つ目、生産性向上の諸成果は経営者、労働者及び消費者に国民経済の実情に応じて公正に分配されるものとすると書いてあります。全部今は株主に捧げると。そんなことは一言も言っておりません。株主と称する人たちも私に言わせたらとんでもない話だね。株主ってものは会社の最高責任者ですよ。経営が行き詰まった時に、社長が経営できなかった時に、自分が経営するべき人ですよ。皆さん、お能とかご存知でしょ？お能って能舞台やりますわな。役者が踊ってますが、後ろに、後見っていう人たちが座ったの知ってます？後見ってね、あれだ、師匠が座るんですよ。例えばなんかこう、飛んだ時に気絶しちゃったとかさ、舞台から落ちちゃったら、あの役者がたまには。その時はさっと後見が出てきて、続きを舞うわけですよ。それは後見でしょ？本来株主はそういう仕事しなきゃいかんのですよ。例えばね、だから株主が社長を決めて、社長が経営やってるでしょ？経営が行き詰まったと。株主は経営者と話をしながら、経営の立て直しができなきゃダメだ。ね、で、場合によってはこの経営者できないか、他の経営者呼んできてやらないと。それが株主の責任でしょう。会社の最高責任者ってそういう意味でしょう。今の株主何する？経営が行き詰まったら。あの社長けしからんと。何やってんだと。お前辞めろと。ふざけんなって言って、社長を、自分で選んだ社長を潰して終わりでしょう。会社だからそれっきりになっちゃうんだよ。会員は必ず踊り場ありますから。踊り場行った時に今のやり方だと、株主が自分で選んだ社長けしからんと言って追い出して、そのまま終わっちゃうんですよ。そのまま会社急降下して終わっちゃうんですよ。そうじゃないんですよ。株主ってものは、少なくとも社長より経営ができる人なきゃダメなんです。株主は社長に、株主の経営を任してるんでしょ？株主総会で任すわけでしょ？だから社長より経営ができなきゃダメに決まってんじゃないですか。社長に代わって、株主が本来経営するんだけども、それはやっぱり忙しいからさ、社長を呼んでき、取締役を呼んできて、それ任してるわけだよ。だから少なくとも株主は、取締役社長より経営ができる人が座らなきゃダメなんだよ。で、この人がいれば、社長行き詰まったらば、社長は株主に相談すればいいじゃない。ちょっと私は、株主さん、ちょっとうまくいかないんだ。どうすりゃいいと。まあ、見てて分かったよ。だこうすりゃいいんだよ。教えてくれますよな。あれはもうちょっとこれ限界だと。あ、全然無理だって言ったら、株主お願いすれば、じゃあまたこの人やってもらおうか、次出してくれるでしょ。今、正反対じゃないよ。経営ができる株主何人いる？大企業でも何でも。私はどこの株持ってます。私は JAL の株持ってます。 私は、そごうの株、そごうって言わないんだ。なんかね、デパートなんか持ってますと。株主の中で自分が社長ができる人が何人います？いないでしょ？だからおかしくないんですよ。本来会っちゃいけないことですよ。株主が任してんだもん。そら任されたのはさ、やっててさ、うまくいかなかったら相談する先ないじゃないですか。だから根本的に間違ってんですよ。昔は株主ってやつは、渋沢栄一みたいな本当に能力ある人がやったんですよ。昔の貴族とか本当に能力ある人がやったんです、昔の株主は。だから相談ができたわけよ。今、大衆株主なんだもん。ね、経営が全くできないんだ、株主に座ってさ、高いの低いの言ってるわけだよ。うまくいくわけないでしょ、根本的に。そういう意味で言うと、今の株主のほとんどは消費者と言っていいんですよ。ただの消費者なんだよ。消費者が副業で株持ってる程度でしょ。株主じゃないですよ、あれは本当の意味での。消費者が副業で 株持ってる程度なんですね。そうするとやはり今回も同じなんですね。今のだから株式市場とかなんか見ててもさ、今のこの世界の大恐慌を立て直せる実力を持った株主何人いる？ ETF 全部持ってますと。例えば日銀が最大の株主だよね。でも日銀は経営はしないことになってるんだよ。最大の株主そのまま経営は分かりません、しませんって言っちゃってるわけでしょ。何が株主のためですか？何にも意味ないじゃないですか。この経営危機、世界の大恐慌を立て直せる株主が一人でもいますか？ウォーレン・バフェットぐらいのもんか？まあ、でもあの人も年だしな。で、彼は冷たいんだよ、結構。ダメな会社は最初からダメだって言いますから。いい会社は最初からいい。ダメな会社は最初からダメだってはっきり言いますから、あの人は。あれは厳しい人なんだよ。あの人にだから見出された会社はすごいよな。あれは非常にごくわずかな。まあ、そういうふうに考えていきます。これ言ってること正しくて、経営者、労働者、消費者、この三つに公正に分配しなきゃいけないんですよ。だからやっぱり経営者だけ勝ってもダメ、労働者だけでもダメ、やっぱり消費者だから地域でありお客様も止ませなきゃダメなんだよ。経営者、それから労働者、それからお客さんたちだな、お客さんや地域、国民全体も豊かにしなきゃダメ、公正に分配したって書いてある。あれはすごいこと書いてあります。これが生産性向上運動だって言ってるんです。生産性向上を通じてどうして民が豊かになるのかってのはそれがこの理屈なんです。立派なもんでありますよ。昔こういうふうにやってたんだ。ねえ。で、次のページね。これは昭和30年5月ですね。これ7月です。同じ30年の。今度は労働組合側ですよ。さっきのは生産性本部でしょ。今度労働組合側の方が7月にね、5条件出します。全国労働組合会議ですね。1番、生産性向上運動は、国民経済の基盤の上に我が国の産業を発展させ、自立経済を目標として総合的に行われる運動である。単なる能率向上運動や、従来資本家を中心に行われてきた個別企業の合理化、指摘利潤の増加活動とは、増加運動とは異なることを徹底させるとありますね。これをもう一回言わなきゃいかんな。生産性向上はリストじゃありませんよ。労働強化じゃありませんよ。ね。利益向上運動でありませんよ。はっきり言わなきゃ。今もこういうことを広がってます。生産性向上といったら引き締めだと。イメージも強いでしょ。違うんだということですね。2番。経済規模の拡大を通じて雇用を増大し、生産性向上によって国民の生活水準を引き上げ、労働条件の向上と実質賃金の実情をもたらすことを目標とする。生産性向上を労働評価に結びつけ、あるいは首切りの人にする、強するようなことは絶対反対すると。まあ、その通りですね。労働条件向上、実質賃金の充実。これになるわけですよ。だから、例えば今度ね、山本太郎の政策みたいでね、どんと貧しい人に金出しますな。そしたら、それ出したら次は、日本経済の生産性向上によって補助がなくても生活が豊かになるようにするしかないんです、道は。とりあえず国債という借金でみんなに金を配る。で、例えば10年国債で10年で金を配る。この10年の間に日本経済全体の生産性を上げて 国民も消費者も、労働者も消費者も豊かにすれば、その借金は堂々と返済できます。そういうことでしょう。だからやっぱりね、この生産性向上を通じて、まず借金で下支えをすると。絶望からの解放をすると。絶望からの解放が、ね、その国が金を出してドーンと最初に支えるってことなんだよ。で、それは借金だから、その後今度は、生産性向上を通じて、それは首切りじゃないんですよ。首切りだったら元の向かい目だから。イノベーションも入れて、労使協調で、みんなが生活水準向上できるようにやってって、10年ぐらいやってって、向上できたら、その借金はちゃんと返せるんだ。1ドル50円でも国が回るようになって、借金は返せるんだよ。そこを目指すことですよ、これは。ねえ、そういうふうに組み立てるんだけどダメなんだ。で、3番。生産性向上運動の過渡的現象として部分的に生ずる失業の不安や企業再編成による職場の変動に備え、政府及び経営者に総合的な雇用安定の措置を取らせ、個別企業にあっては生産性向上に応じ労働条件を低下させることなく作業時間の短縮を行うなどの方針によって雇用の維持を図らせる。とにかく不景気はまず雇用の維持から始まるんです。雇用の維持をどう実現するかが最大の不況対策なんです。それがこの20年間全く反対になりました。まず雇用を切るんです。私はかつてゴーンさんの言ったことで本当にびっくりしたことがありました。ゴーンさんが社長になって1年経ったかな。今期は予想より利益が減るからリストラすると言い出したんだよね。私はあれはですね、さすがにびっくりしました。別に赤字で会社が潰れそうだかって言うんじゃないんですよ。もうそれは危機は過ぎたんだね。ね、約束した利益に達しないからリストラをすると言ったわけよ。社員の首切るって言ったわけよ、ゴーンが。私はさすがにびっくりしましたぞと。一番最初に社員の首切るかなと。昔は社員の首切ることは落城でございますから。まあ、普通やりませんよ。特に大企業はね。自分のところで抱えられなきゃ誰かにお願いしてこうね、配置転換して。こうやってもらうもんですよ。昔ほら、朝日のスーパードライが出る前の朝日ビールは景気に陥ったことがあるんだね。あれ住友系でさ、ビール会社の職員をね、住友電工だとか、住友金属だとか、みんな住友連携でね、あれ救援したもんですよ。なんか国鉄分割民営化するときはね、あれ、行き場ない人はね、国税庁は結構引き取ったんですよ。税務署職員になりましたな。まあそうやってなんかですね、絶望しないでやったもんですよ。ご飯が出てきてね、利益が予定通りいかないから、まず社員の首を切ると言い抜かしようとあれね、私はびっくりしたね。でも今それ当たり前になっちゃったね。世界もそうでしょ。利益があるからリストラするってわけよ。利益が出たからリストラするってわけね。利益が出たから社員の首を切るとかさ、わけわかんないこと言ってるわけですよ。とんでもない話ですよ。やっぱりここにありますように、まず雇用を維持するんですよ。雇用を維持しないとですね、いいですか？雇用を維持してればですね、家族は安心して暮らせるんですよ。父ちゃん、母ちゃん、ね、これでクビだと思ったら子供も安心できませんよ。おちおち家も買ってらんない。おちおち、生活もできないでしょ、みんな。だからね、行き詰まるんですよ。怖いから新しいことしなくなるでしょ？生活が守られるっていう安心感があれば、なんとでもなるじゃないですか。私は昔から言ってんだね。農業立国の話を始めるときだね。今から20年ぐらい前ですよ。皆さん農業やりましょうって話したんだね。あれはいいですよと。会社が失業しても自分で畑をやってれば、最低限の野菜ぐらいは取れるでしょと。畑やるって仕事があるじゃないですかと。安心して失業できるじゃないですかと。安心して失業できるって意味はこのことなんですよ。要するにね、今の時代は、失業したらほったらかされて、家族路頭に迷いますから、しがみつくでしょ。しがみつくから、イノベーションなんかやりたくないですよ、そんなもの。イノベーションで自分組みならそれっきりでしょ。とにかく、しがみついて、なんかあったら、蹴落とすわけよ、みんなね。ますます会社もおかしくなりますよ。個人もおかしくなりますよ。安心して失業できないからそういうことなんだ。世の転換期、新しいテクノロジーも入ってくる。世界中も変われば、それはね、どんどんどんどん仕事も変わるから、過渡的な失業ぐらいしょっちゅう起きるわけだ。その時に家族の生活までひっくり返るようだったらさ、社会とは言いません。国とは言いません。それを守るから、そういう変換を超えて、 もっとやろうって気になるわけよ。イノベーションやって自分がさ、自分の家族が路頭に迷うと思ったらやりませんよ、そら。ねえ、そんな、しがないサラリーマンやりませんよ、そういうことは。だそこをちゃんと守ってやるから、しがないサラリーマンでも、よし、やろうってなるわけでしょ。これがその、ボトムアップの力になるわけですよ。今だから、しがないサラリーマン何もしないから、ほんの一部のね、ちょっと小金持った人たちだけしか新しいことやらないわけよ。全然だから社会全体動かないわけでしょ。もう大きな問題ですよ。だから雇用の安定が一番なんで。雇用の安定きっちりしないと、だから絶望させないようにするってことがすごく大事なことなんですよ。ですからね、まあそういうことにありましてはね、まあいろんな手を講じましょうってことですな。4番目、中小企業の経営不難と苦難の大きさは、大きな一因は生産性の低いところにもある。したがって生産性向上運動の過程において、中小企業の経営基礎、確立に対する方策の発見と、その推進に努力を払う必要がある。まあ、本当だから当時は中小企業の経営者と組合はほぼ互角ですよね。組合が中小企業の経営者を心配してんだよ。あいつらさ、なんか、ちょっと支援してやんないと会社持たないぜと、組合に心配されてんだな、これね。当時の中小企業の経営者ね。今でもそうかな。もう組合の方が心配になっちゃうわけよ。おい、あの社長大丈夫かよ、あんな手たらくで。何にもわかんねえで経営やってて、あれ。あんなことやったらこっちも失業するぞと。なんとかしてやってくれよって話でしょ、これ。よくわかる。よくわかる。よくわかる、これ。まあ、だからこの中小企業の経営者たちの、まあ、政治団体が自民党だったんですよね。で、まあ、だから一つは産業振興と申しまして、まあ、いろんな形で政府も振興策を出しますね。総合経済開発をやりますし、イノベーションあるからは、それになるべく中小企業も参加してもらうようにして、まあ、地域のね、地域の発展競争でありましたが、当時はね。それから5つ目。生産性の向上は、労働組合の支持と協力なくしては、その成果を十分に上げることはできない。いいですか？生産性の向上は、労働組合の支持と協力なくしては、その成果を十分に上げることはできない。働く人の支持と協力なくして生産性向上ないってことです。働く人に幸せを寄せる一方の、働く人を無理やり押し切る一方の生産性向上はありえないってことなんです。力で押し切って、力で押し切って、この20、30年やって、その後上げるか、今と世界なんです。大分裂を期待してしまって、ついに欧米は社会までぶっ壊しちゃいましたね。その極限が一番安い労働力は難民、移民でございますから。自分の国の国民の給料下がるのはまだいい。究極は不法難民ですよ。不法移民ですよ。パスポートないから、完全奴隷労働ですよ。1時間1ドルで働くわけよ。一番安い労働力でしょ。だから不法移民どんどん入れちゃうわけよ。そこまでやって経営者はあげどく金儲けしてあげくが、トランプ出てきてふざけろって話になって、イギリスは EU から出ちゃうと、難民移民が一つの引き金でしょ、あれ。もう難民移民入れたくないから。いるか出るってわけですよ。そこが一番の引き金だったでしょ。ドイツもスウェーデンもひっくり返りそうになってるのは難民移民の問題でしょ。どこまでも安く時給1ドルでも高いぐらいのことを言って、ね、労働者を世界中から集める。そのためには戦争をやる。戦争で国をぶっ壊す。じゃないと難民生まれませんから。アフリカでやってるんでしょ。中東でやってるんでしょ。どんどん難民生んで、で、それで安い労働力でやろうとした方程式で、見事に欧米は崩壊じゃないですか。協力も何もあったもんじゃない。戦争で国ぶっ壊して、わざと難民出して入れてるわけだから。ありえないでしょ、それ。その崩壊なんです。働く人と経営者の協力なくして生産性向上ないですよ。したがってこの運動を行うため、産業別、業種別に個々の企業においても、労使間の協議と相互理解が十分尽くされなければならない。ちゃんと話し合いができなければなりません。また、産業政策や経営に対して、労働組合の発言を積極的に認めることが必要であります。そうですね。だから組合もね、勉強しなきゃいけないんだよ。組合と経営のやり方、こう、役割分担というのはね、経営がイノベーションが仕事なんですよ。経営っていうものはイノベーションが最大の仕事なんですよ。次の10年、20年を見て、どんな製品を作るべきか、どんな機械を入れるべきか、どんなふうに会社の構造を変えるか、これを考えて、決めて、行動するのがまず経営者の最大の仕事なんです。労働者の方は、 どんなイノベーションが来てもそれに対応できる労働力、熟練力を確保し続けること、これが労働者、労働組合の重要な仕事なんです。例えば労働力が未熟でありますと、経営者が新しい設備入れても運転できませんですよ。新しい時代の、ね、ビジネスをやろうとしても労働者がついてこなかったらその会社は動かないでしょ。だから労働者は労働者で社会の行く先をよく見て、自分たちがその仕事になるとしたらば、どんな能力がいるのか、熟練はどうやって確保するのか、自分たちで勉強して実力磨くのは組合の仕事なんですよ。それが本務なんです、組合の。それやるために後ろ側で福利厚生の拡充とかあって、もうそれはいるんだけども、福利厚生の拡充だけだったらそれ未来がない。今の話だよ。でそれはだから生活の基盤確保の話で、未来に向けてはね、自分たち労働力が時代遅れにならないように自分で研究し自分を磨くこと、これが大事なんですわ。だから結局それは前向きに前向きなんです、経営者も労働組合も。そういう本来の労働組合ってものが最近全く見られない、全く見られない。だからね、ここは全然ダメですよ。もう全部やり直しだね、やり直し。で次のページで生産性向上、まあ、8原則ですね。まあ、これはちょっと、今の繰り返しになります。ちょっと読んでいきましょうかね。1番、生産性向上運動は個々の合理化運動、能率運動とは異なり、日本経済の自立と国民生活の向上を目指す総合的施策に貫かれた運動ですよ。2番目、生産性向上運動は労働強化をもたらすのでもなく、かえって労働条件の向上、実質賃金の向上をもたらすものである。なぜかっていうと、企業も儲かり、国も儲かり、消費者も所得が、消費者も、結果的に所得が増え、経済が好循環するからなんです。経済全体が好循環するのが生産性向上全体の目標でありますから、結果的にみんなが幸せになるということなんです。はい、一企業の中のリストラで、経営者が儲かって、経営者が勝って、労働者が負けるという、そういうやり方ではないということがもう一回これ繰り返されています。生産性向上運動は経済の拡大、発展を通じ、雇用量の増大をもたらすべきものである。したがって、使用者及び政府は、失業の危険を除き、雇用の安定を図るための措置を講じなければならない。この通りであります。子供さん、なかなか皆さん産まないのも、雇用の安定が問題だと思うよ。雇用の安定とですね、実質賃金の向上が見込めないとね、なかなか皆さん、子供を産もうと思わないんじゃないの？社会的要因だと思いますよ。ここ変えればだいぶ変わると思いますよ、私は。それから生産性向上運動は資本の集中をもたらすものではなく、中小企業の安定とその労働生産の向上をもたらすものである。これなんだよ。大企業をますます大きくすることではありませんよ。中小企業の安定とその労働生産の生活の向上をもたらすものなんですよ。って書いてあります。中小企業は大体日本は 99% ですからね、会社の数で言ったら。中小企業の成長なくして日本の成長ありませんですから。今みたいにどんどんどんどん大企業ばっかりでかくなるのが全然ダメなのよ。あれ、それがダメなのよ。結局それやっていくと、資本の集中だけやっていくとですね、漏れる人たちが増えていくんですよ。今でも非正規が増えてくるしね。それから消費者に全然恩恵行き渡らない。労働者に恩恵行き渡らなくて、経済全体発展しなくなって、いずれぶっ壊れていくわけですよ。やっぱこう、それぞれの地域、中小企業を大事にしていかないと、これは全体は盛り上がらない、経済ってものはね。5番目。生産性向上によって得られた諸成果は、物価の引き下げ、労働条件の向上、及び設備の更新のため、適切に充当されなければならない。そうだね。もっと安いコストで、いいものを作れるようになったと。じゃあそれどうするか。安く提供して、物価の引き下げに貢献しましょう。あるいは、もっと短い時間で、同じ給料をもっと短い時間で稼げるようにしましょう。あるいは、設備投資に向けましょう。こうやって、生産性向上で得られた成果というものは、未来を考えながら、それぞれに割り当てていきましょう。適正に割り当てていきましょう。ということですね。この運動を成功させるために産業民主主義を徹底して合理的な労使関係を確立することが不可欠の要件である。そう、産業民主主義って一番、今の経団連が一番嫌う言葉じゃない？ね、産業専制主義。 あの自民党ですら忖度だとかなんとか言ってさ、その官房長官がね、菅、あの藤原の道長のような雰囲気で言うってことはさ、ありえないことでありますよ。まあ自民党なんて昔からうるさいとこですからね、もう派閥がいくつもあってね、右から左もいろいろってね、まあとにかく議論でうるさいところが自民党なんです、昔から。社会党は割とね、上でパッと決まるところでしたね。まあ、自民党なんかすごいところでさ、一つの政党とみんな思いませんでしたからね、昔はね。昭和の頃はね。あれでいいのよ。あれが活力の源なんですよ。ああでもない、こうでもないっていうのが活力の源でね。会社もそうなんですよ。社長、それは違う。ね、あんたは間違ってんだと。で、社長の組合で、お前ね、生意気にも程があると。これやってみろと。この仕事一日でもやってみろと。こうやってやっていくんですよ。ね、そのお互いですね、こう、ね、相手のところまで踏み込んでって仕事するんですよ。そうじゃなきゃ絶対ダメですよ。遠慮してるからダメなんですよ。遠慮してるから本当の経営にならないんですよ、みんなお互いに。民主主義ってものはですね、激しいんですよ。国会見りゃ分かるでしょ？激しいんです、民主主義ってのは。ここで線引きだから、私はここまで、あなたはここまでじゃないんで。この線を決めるのが民主主義なの。ね、境界線を決めるのが民主主義なの。わーわーわー言うわけよ。わーわーわーわー言って、最後、同じ船だから、どっかへ妥協しちゃいけないってんで、落とすんだよ。こうやって決めんだよ。だから二元論でやってって、最後は同じ船だから一元論で落とす。こういう、これが民主主義なの。これ手続きを得るの。手続きをちゃんと踏んでやらないと、民主主義は絶対ダメなんですよ。だから時間かかるっちゃ時間かかるわけよ。もうね、パッと考えて、これで落とすってわかるわけよ。ケツの子だって、すぐわかるわね、大抵のことは。ベテランなら。しかしね、ここでわかるから、これで決めました言ったんじゃない。みんな納得しないわけよ。だからね、ああでもない、こうでもない、こっちだ、あっちだって、双方やるわけだ。双方やって、疲れ切ったとこで、疲れた人はここでいいんじゃないって言うと、分かったでまとまるんで。このあたりの理屈を皆さん覚えてますからね、ちょっと昔からこの NSP いらっしゃる方。前川正夫さんが言ってられたの覚えてますか？前川正夫さん前にね、お呼びしたでしょ？ね、最近日本という本の中で、共同体を作って、経営をするんですよ。共同体というものがあって、共同体でどうしようどうしよう、ああでもない、こうでもないって言ってるときに最後にポッと答えが出てくんだ。してましたね、前川さんがね。あれ、同じですよ。だから民主主義ってものは激しいものなんだ。ね、激しいから悪いじゃない。激しくても仲間ならいいじゃないですか。仲間であればいいわけだ。今みたいに欠点ばかりあげつらってね、限定法でいくからダメなんだ。激しいってことは全部加点法ってことなんですよ。一歩でも二歩でも前に行けば大正解ってことなんだから、加点法に変えるんですよ。人の評価とか物の見方を。で、激しくやるのよ。で、決まったらそこで行こうってことですから。ねえ。まあ、やっぱそういう風に変えなきゃダメですな。で、向上のための具体的な諸活動について、労働協約を締結し、円滑な推進を図る。日本の生産性本部は日本における特殊事情に鑑み、関係労働組合の意見を十分に取り入れ、真摯な態度を持って運動を展開する。真摯じゃなかったのかな。まあ、それはともかくね。で、これが昭和30年で、最後のページ見てください。昭和46年です。46年11月の生産性本部の、資料ですね。これはちょうどニクソンショックの後なんですよ。ニクソンショックっていうのは、ニクソン大統領が突然ね、真夏に、8月16日だっけ？昭和46年の発表したね、金とドルの交換停止の政策なんですよ。それで日本は一気に360円から308円ぐらいまずドスンと円高が来たんですよ。日本はもう、当時もですね、ものすごい輸出依存体制だったんです。輸出依存体制ですから、円高が行くってことは大不況が来るって意味だったんですよ。実際にこの円高で、ものすごい不況が来たんですよ。前の年が大阪万博で、好景気だったね。で、その余波が続いてたら、いきなりその46年の夏に、ものすごい不景気が来たわけですな。ドスンとね。で、その11月がこれなんですよ。下半の国鉄における生産性向上に端を発して、最近生産性本部に対する総評本部の見解が発表された、組合の見解だね。この一連の経緯を通じて目立つ現象は、生産性運動の正しい理解に欠け、誤解曲解の上に運動に対する誹謗と攻撃が行われていることであり、一般国民、労使、大衆を及ぼす影響も少なくないと考えられるので、この際は我々の立場を明らかにして誤解を解きたい。戦後の 高度成長が一回もう終わった時期なんです、ここで。いわゆる奇跡の復興が一旦終わった時期で、だからもう昭和30年とは見違えられない日本に当時変わってるんですね。昭和30年代、40年代半ばの15年間にものすごい復興しましたから、日本は。いわゆる奇跡の復興をやった時で。まあ、それは成功だったのが、やっぱり歪みも生まれてたんですよ。その歪みが、急激な円高不況で一気に表出てきたんですよ、その歪みが。例えば、この時出てきた歪みの一つが、郊外運動なんですよ。私なんか小学校の時さ、大阪はね、東洋のマンチェスター。大阪の空に立ち上る、たくさんの煙突から上がる黒い煙こそ、成長のさ、シンボルみたいなことを学校に習ったの覚えてますよ。今じゃ考えられないな。ね、考えられない。で、やっぱ石油危機以降ですよね。あ、ごめんなさい。ニクソンショック以降ですよ。公害問題。それからあとはですね、あれですな。実は高齢者の問題もこの頃からなんですよ。福祉の話なんです。福祉の充実がないと日本はダメだってのもこの頃から出てくるんですよね。70年代ですよね。いくつかだから踊り場になってきて、次の課題見えてきた。その初めの時期ですね。今の続きです。一番です。生産性運動の基本的理念は、人間尊重を根底に置く福祉社会の建設であり、戦前における人間軽視の合理化運動の類とは全く異質なものである。これが人間性尊重経済人連盟の基本なんです。はっきり書いてあるでしょ、人間性尊重なんですと。不景気は人間性尊重の中からにしなければ立ち直りません。戦前は人間性を非常に無視していたわけであります。人間性軽視で、上で合理化運動というのはただひたすら、まあ、労働者を搾取するだけだった。結局戦争は負けたでしょ。戦前は全てが戦争のためにやったんですから。動員も何も全部戦争に勝つため。しかし戦争に見事に負けたでしょ。なぜ負けたんですか。話になるわけですよ。非人間的なやり方は結局民主主義には勝てなかったんですね。まあ、こんなことにありまして、ですから人間尊重ってのによくわかりますでしょ。福祉社会の建設、すなわち、まあ、雇用の安定なんですよ。雇用の安定なくて社会の安定なしで未来なしなんですよ。父ちゃん母ちゃんがいつ修行するか分かんないようじゃなくて、どうもならんのでありますよ、それ。どうもならんわけで、そこをきっちりしないと、特に不景気の時ほどそうなんですよ。不景気の時はほっといてもいいわけ。不景気の時ほどちゃんとやらないと。だから経営者とか政治ってものはね、役所はね、よく未来を見なきゃいけないわけ。よくよく未来を見て、未来がどうなるかって想定なくして、経営はできません、ね、経済の運営というものは。船もそうでしょ、巨大船であればあるほどね、舵切るの時間かかりますから、先々見てないといかないでしょ。それから船って、止まって舵切っても全く関係ないでしょ。船ってエンジン止めて、海流流されてる時にいくら舵切ったって船動かないでしょ。だって海流に対する相対速度で舵って動くんだから。ね。流れの中にエンジン止めてずーっとやってる時に舵切ったって動かないでしょ、そんなもの。どんな急流だってもエンジンかけていて、海流って水流より速いスピードで船が動くから舵切くわけでしょ。経済も同じなんですよ。バブルに乗っかってるってものはエンジン止めて、流れてると同じなんですよ。何もしてないんだから。株買って土地買って待ってるだけでしょ、あれ。株買って土地買って待ってるところでエンジン止めて、海流、水流に乗っかってるだけのことなの。カジキのは効くわけないじゃないですか。で、それでだからバブル終わりはカジキのところで、ドーンと、暗礁に当たったり、岩に当たって、おしまいよ、それ。だから、不景気の時っても同じなんですよ。不景気で何もしないとね、そのまま流されてると終わりなんで。この30年の日本もそうでしたよ。不景気だから何もしない。不景気だから失敗を恐れる。不景気で厳しいからこそ、リスクは取らないって言うから、カジが効かないわけ。なんかやんなくちゃ。ね、だからそういうのは全部見通しを立てなきゃダメなんですよ。これから好景気になるか不景気になるか、好景気ならこういうことやりましょう、不景気ならこうやりましょう、いろいろ考えてって、それをみんなでいつも情報共有していて、みんなで大体こうなりますよってことを情報共有してるから、あ、そうなったか、こっちもそうなったか、じゃあこうしましょう、ああしましょう、先々のことを考えていたことは次々手を打てるわけですよ。こうやって不景気の中でも勝ち切っていけるわけですよ。それはすごく重要なことで、だからやっぱり先を見越すっていうことです。リーダーは先を見越さなきゃダメなんです。今みたいにですね、なんか将来のこと考えてね、外れたら困るとかね、外れたらリスクだとか言ってるからダメなんだ。外れたらないさ、修正すればいいんですよ。 ね、とにかくエンジン回してないと火事効きませんから、動きませんから会社は。エンジン回してないと何もしないでほっとくだけなら毎日毎日ね、日経新聞見て一喜一憂してるだけよ。日経新聞見て一喜一憂するしかないわけだ、何もしてないと。だから火事切んなきゃダメですよ。違うと思ったら帰ればいいだけのことだからね。そのあたりがですね、すごく重要なことだと思います。で、まあこんなことでですね、言っておりまして、まあちょっとまあせっかくで読んでみますか、そこのとこね、2番以降もね、あ、その次ですね。生産性運動は戦後先進国と発展途上国とを問わず、さらに資本主義国と社会主義国の別なく世界的に展開されている運動で、イデオロギーや体制を超えた工事の普遍的運動である。文明の進歩は旧イデオロギーをや言うところの体制論を彫刻した高福祉社会の実現を志向しており、生産性運動はこの人類的要請に応えんとするものである。間違いないね。体制がどうあろうと人の幸せってものがあるわけで、家族の幸せってものがあるわけですよ。体制がどうであろうがね。北朝鮮だってみんなね、幸せになりたくて頑張ってんだよ。ヤクザはなんでね、指つぶるのかって言わせ、聞いたことありますよ。言われたことあるからね。藤原さん、ヤクザはなんで指つぶるか知ってるって聞いたことあるね。言われたことあるね。知りません。ヤクザも幸せになりたいから指つぶるんだってんだよね。ヤクザだって幸せになりたいから指を詰めるんだと、いうことを言ったことがあって、ああ、そうだな、それは真理だなと思いました。ねえ、北朝鮮のあのすごいマスゲームね。あれだ、幸せになりたいからみんなマスゲーム一生懸命やんだよ。みんな同じですよ。要するに、その幸せとは何かですよ。ほらね、太平和楽の世であって、家族の平和であって、ねえ、皆さんが楽しく幸せに未来志向で暮らせることですよ。それじゃないですか、ね、その体制関係ないじゃないですか。方法論の違いですよね。だそれがやっぱり普遍的原理になりますから、それは忘れずに頑張りましょうと。本部創設以来16年間生産性理念に立って、我々は労働者の経営参加による産業民主化を提唱し、労使協議制の普及強化を図ってきた。幸いにして今日までに我が国企業の 80% は労使協議制を採用し、さらに5種を超える重要産業においては産業別労使会議を設置するに至った。今日労働組合の組織系列を超えて670万余りの労働組織労働者が生産性運動に参加している事実を指摘したい。我々は政治運動とともに労働組合運動には一切関与しないことを鉄則としてきた。この方針は今後も堅持する。また生産性運動といわゆる不当労働行為は全く無縁のものであるのみなく、逆に不当労働行為を排除することが我々の運動の基本的方針である。日本経済は今戦後最大の難局に直面している。この試練は従前の景気変動と異なり、日本経済を高福祉社会への路線にスイッチする歴史的な契機であることを認識しなければならない。このような国民的課題は単なる法令の多発や財政金融政策のみによって達成できるものではなく、広く国民の合意と協力、とりわけ産業における労使の共同と政府の重要施策への参加が成功の要件であると考えられる。この際、労使双方は古き思考様式や慣行にとらわれず、この新しい国家的挑戦に立ち向かう姿勢を取らなければならない。70年代の我々の生産性運動はまさにこの進路線を歩むものである。こういうことでございます。よくですね、こんなこと言ったってね、うちの社員にはひどいやつもいるんだ。経営者もひどいやついるんだ。そんなね、綺麗事通用しませんって言う人がよくいるんですよ。ああ、リーダーの器量が足りないだけのことです、そんなものは。例えばね、こう社員いますよね。変なやついるとしますね。一番言っちゃいけないのは、お前は悪い、お前は悪いって言ったら一番悪いんですよ。お前はこんな悪いやつだ、お前はこんな悪いやつだってね、真面目な人まで元気なくなるわけ。ね、いろんな人でしょ。ありがたいお話をするんだよ、こういう話を。こうやって元気にやりましょうって話をするわけ。どこまでも明るく温かく。暗いやつはいたたまれなくなりますよ。インチキやったやつはいたたまれなくなる。頭痛くなるわけ。やめてくれと。こうなっちゃいます。去っていきますよ。会社を立て直してそうやってやるんですよ。もう腐敗に満ちちゃってですね、おどろおどろしくなっちゃう会社を立て直してそうやってやるんですよ。お前はこんな悪いことし、お前はこんな悪いことし、お前は悪いことし、そんなこと言ってみんなおかしくなっちゃいますから。みんなノイローゼになっちゃうから、次は俺の番かと思って。あるべきことをバシッって言うんです。こうやってやるんです。ああやってやるんです。これが正しい道であって、これが素晴らしいでしょって言うんです。そうすると、分かった人はそうだと言いますから。そうだ、それでいいんだ。じゃあ頑張ろうって、まとまった人が動き出します。 そうするとそうでない人たちはついてこれなくなります。自然に去っていきます。自然に去っていくんです。それが正しいリーダーのやり方です。決してみんなの前であれが悪いこれが悪いじゃないんです。そのみんなに向かって一番正しいことを言うんです。とできていかない人が去っていくんです。だから一重にリーダーの問題なんです。リーダー自身が明るく温かいものを持ってない人だったら絶対できないことです。それは問題ばっかり身についちゃいますから。例えば皆さん祝詞ってありますね、神道のね、神道の祝詞のお祓いなんて全部そうなんですよ。神道のお祓いの祝詞ってあるんですね。あれなんかね、何が正しいことだってこと全部書いてあるわけ。やっぱある言葉正しくないやつは自然に去っていくわけだ。で、これが悪いからされ、あれが悪いからされ、そうじゃない、こういうのが正しいものだっていうことを神道の祝詞はとうとうと説いてるわけです。合わないものが去っていくわけです。こうやって世の中を良くしていくんです。リーダーシップってそういうものなんです。結果的に70年代の日本は大成功しました。大成功しました。どうやってやったかっていうと、やっぱ戦中世代がいたんです。当時は戦争中の戦争生き残りのリーダーの人たち時代になりましたから、こうやってうまくいくわけですよ。で、やっぱり日本は戦後と同じで、金もない、特別な技術もない、すごい人もいない、で国は狭いから資源は高い、特に油が異様に値上がりしたでしょ。どうしようもないって言われたんだけども、結局は最後人の力でやるんですよ。その創意工夫、創意工夫と改善活動でこれ全部克服するわけですよ。省エネもそうだしね、それからそのさっき言ったそのマツダの車の品質が高いのもそうで、要するに人の技でやるわけですよ。この人の技で、器用な人の技で、あとこのチームワークね、器用な人の技とやたらに人をクビにしないという、そう、やたらに人をクビにしないというチームワークでやったことが大成功で、歴史的大成功で、1981年から、10年経った81年から今日まで、経常収支はずっと黒字なんです。まあ、今アメリカがね、ゼロにしようと言ってるんだけど、なかなか難しいよ。やっぱりもうね、欧米の経営、昔も今も、まず人をクビにします。すぐレイオフです。利益になるね。ダーッとレイオフで、で、油も何でもですね、当時アメリカは補助金出して安い油を維持しますよね。日本は油、そんな維持する金なんかないから、補助金ないから、高い油だと。だから皆さん、省エネしましょうってことで、省エネ投資をどんどんやるんですよ。70年代のこと言うとですね、まず一番の問題は円高だったんですね。円高で、輸出が止まったから輸出コストを下げなきゃいけないわけよ。合理化がいるわけですよ。合理化っていうのもね、原則があって、ただ単にコストを下げるだけだったら品質が逆に落っこっちゃって会社も潰れちゃうわけよ。もっといいものを作るんですよ。もっといいものを作ることによって原価はコストは結果的に下がっていくんですよ。品質向上を徹底させると結果的にコストは下がっていくんですよ。よく売れるようになるから、その技をとにかくね、磨くわけよ。で、これを企業がやると。そのために設備投資がいるんですよ。設備投資が。銀行は金貸したんですよ。不景気だから金を貸したんですよ。不景気だから。今の銀行に聞かせてやりたいよ。不景気だから金を貸したんですよ。だって、不景気の時に投資しなきゃ景気よくならないじゃない。その現地銀行を貸さなきゃ、投資始まらないじゃない。銀行がまず金貸さなきゃダメじゃないですか。今から15年ぐらい前、大学の同窓会があったのね。私の大学知ってるでしょ同窓会があってさ、某みずほ銀行の審査部長が来てたんだね。あそこに審査部のたくさんあるんだな。某みずほ銀行の審査部長が来ててさ、私行ったんだね、当時不景気でさ、日本もね。で、私こういう仕事してるんでさ、その彼が言うわけだな、同級生なんだけど。藤原くんさ、経済、景気、どうなのつうかさ、いや悪いに決まってんじゃない、これからどうなの、いや悪いよって言ったね。どうすればいいのって言うわけ、俺ね、いやあんた銀行の審査部なんだから、銀行が最初に金貸せばいいですよって言ったのね。銀行が最初に金貸して投資始めるから絶対景気良くないんだから、まずあんたは審査部長なの、あんたはまず審査して金出していいって言ったのね。何つったと思います？一瞬詰まって、それは東大生の仕事じゃないっつったよ。本当にそうですよ。それは東大生の仕事じゃないと。で、こっちにね、別のメーカー行ったときで、そうだそうだって言ったわけよ。いかん。
以来二度と言ってない。本当。どういう意味か知ってます？東大生はリスクを負わないんですよ。みんなのいいとこだけをもらって自分の成果にするのは仕事なんですよ。なんだ俺はリスクあるとこ行くんだよ。こういうことを言いよる。民間の銀行の審査部長がだよ。民間の銀行の審査部長って言ってみれば時代に対する最先端だよな。この人が、ね、産業、技術、人、時局を見極めて投資するからさ、世の中進むわけだし、危ないときは投資引っ込めるわけだ。ここがだから時代に対する最先端じゃないですか。民間の銀行の審査部長ってところは、全く自覚がない。でも当時は、輸出したんだ。ちゃんと金出したんですよ。ね、銀行は、省エネ投資ちゃんとやったの。それから今度はですね、政府ですよ。政府の方は、新しい基準を突きつけてきたんです。例えば、車ですね。排ガス規制が入ってくるから、公害運動があっちゃって。公害運動厳しかったんですね。ものすごい被害が出ましたから。で、企業側はですね、政府に対しておめこぼしを当然考えるわけな。もう、苦労しのぎしてくれと。盛りかけみたいなことを当然望むわけですから。ところが政府は厳しかった。排ガス規制とかものすごい厳しいこと言うわけ。でも逆に、一番厳しい排ガス規制をかけてきて政府が、これを日本の企業が克服するわけよ。それがかえって世界の競争力になってたんです。あえて生産性を向上する品質を上げることで、より競争力を高めるという原則は当時まだ政府は持ってるんだよ。だから公害運動をすごくひどかったから、政府自らが厳しい規制をかけて、で、それを公害問題をなくすための新しい投資をするんで、それに向けて銀行に融資をさせて、いろんな政府も施策を出したんですよ。で、結果的に日本の車の省エネって言いますか、公害に対するね、悪い気は大幅に減るわけで、これが後々、この時からものすごい競争力になってくる、日本の車の。そして同時に労働組合で、ね、ちゃんと金払うんですよ。労働分配率が大幅に上がるんです、70年代。労働者ではちゃんと金を払ってです。労働分配率を上げてました。こうやって、70年代の一番不景気の時に、やるべきことやってましたんで、80年代に黄金時代が来たんです。日本経済の。81年ぐらいが最後で第二次石油危機終わりますよね。ぐーっと油下がってきます。日本には金が溜まってたんです。なぜかっていうと、70年代一生懸命やって、省エネもやった。公害対策もやった。それからその品質向上もやった。日本製品の輸出がどんどん伸びていったんです。貿易摩擦が起きるぐらいどんどんどんどん伸びていったんです。だから日本に金が溜まり出したんです。明治から80年代までの日本は貿易収支はもう黒字と赤字の行ったり来たりです。たまにちょっと黒字がすることあるんだけど、もうすぐバブルです。ものすごい谷が来るんです。本当は日本はずっと金のない時代がずっと続いてたんです。80年代から一方的に金が溜まり始めました。やっぱ70年代最後のあの10年間が勝負だったんですね。あそこで欧米に決定的な差がついちゃったんです。彼らこの70年間石油があったあの大混乱期に問題先送りやってたんだよ。だから二度と産業立ち直ってないじゃない。イギリスもアメリカも。ドイツはうまくいったんだよ。あそこは日本と同じで全部ぶっ壊されて直したから、あれはうまくいったんですよね。当時ね。当時はですよ。で、だからもう金が貯まるようになった。で、金があるから消費者も新しい生活を求め始めるんだよ。で、それに向けて企業側は新しい投資やってたから、新しい車、新しい家電製品どんどん売るようになるわけですよ。売れる商品があったわけですよ。で、銀行も結局そうやって経済を前に進んだから、不良債権にならなかったんですよ。まあね、狂乱、不動産ブームも一回やりましたけどね、ゴルフ場ブームとかね、ボーリング場ブームとあったけども、基本的には80年代大成長して、その70年代の投資はみんな帰ってきたんですよ。売れ先にならなかったでしょ。だから、まあ本当、こういうふうに宣言したのが46年ですね、71年ですね。この後だから大成功していくんですよ。大混乱の中に。私もだから当時70年代、覚えてますけど、よく電車止まってましたよね。80年代前半までよく電車止まってましたよね。70年代私高校まで電車止まってるから自転車行ったことも何度もありましたよ。で、やっぱりだよね。国鉄が止めちゃってさ、すごいんだよ。まあ、激しかったけど、民主主義は激しいんだよ、とにかく。民主主義って激しいもんだからね。そんな綺麗事じゃないですからね。 船がね、ひっくり返るところまで行くんだよ。これもやっと、船がひっくり返るところまでやるからさ、双方合意ができるわけで、そこまでやんなきゃ本当に民主主義じゃないんですよ、私に言わせるね。
中途半端までやってればダメなんだ。ということで、全体の趣旨がまずお分かりいただけたかなと思うんですが、で、今日の資料の方は前の資料なんで、ちょっとこれは紹介だけにしておきます。この資料は前にもやったことありますから、ざっと見ましてね、皆さんのこれからのお話の材料にしていただこうと思います。人間性尊重による偉大なる共生社会の実現という話がありますね。原点改革の日本再生。ね、最初のページです。この象の絵は、これが野生動物の世界であります。野生動物というものは大変なものであります。食べること。食べるために生きている。生きるために食べる。それしかほとんどないんです。だから野生動物の世界というのは人間もかつてそうだったんでしょう。この時代にありましたら文化文明ってものはありゃしない。家族だって場合によってはね、維持できない。最後の最後食い物なくなったら共食いが始まるわけですよ。それは実に哀れなもんだ。今から5000年前の日本、大陸から農業が伝わってきます。農業ってものはすごいんだ。自分の庭先にですね、次々といろんな果物、食べ物がなるわけですよ。自然に生えたものを取りに行って食べるんじゃなくて、自分の庭先に食べるものが生まれてくる。これが奇跡だと、奇跡以外は何だと思いますか？奇跡でしょう。ねえ、いつもさ、生まれてから死ぬまで、今日一日飯食うことだけに生きてる人たちにとってみれば、目の前に定期的に食べるものがたまわりな実るってことは奇跡以外何もねばと思いませんか。だから農業技術は昔から神と言われるんですよ。例えば日本書紀とか見ますとですね、神武天皇以降は人って言うんですが、神武天皇前は全部天皇は神だと言われてますよね。それだけじゃないですよ。農民って言わないんですよ。農民って言うんですよ。これは富士古墳書出てくるな。農民じゃなくて農神って書いてあるんです。まあ当時の人たち見れば、今の IT 技術者よりもはるかに立派な技術者ですよ。農業技術者ってものは。ねえ、IT 技術者もなかなかのもんでございますが。しかし当時の農民は農業技術者ですから、半端じゃないですよ。この農業技術者がやれば、たまわにね、1年間食べるものができるわけだ。定住生活ができるでしょ。家族養えるでしょ。文化が生まれ、国が生まれるじゃないですか。ほら、大変な技術ですよ、農業技術ってものはね。だから神にも見えたでしょ、それは。農神でございますよ。こうやって農業社会の到来とともに、文化、文明ってものが本格的に発展するようになるわけですね。野生の動物。まあ、これは飼い猫なんだけどさ。野生の動物は、こうやっていつもね、獲物を探してんだよ。こういう顔して仕事をしてる日本人最近増えたな。獲物ないかと思ってさ、食い物ないかと思ってさ、あいつ落ちそうとかさ、あいつ騙せそうとかさ、なんかこんな顔してて街中結構いるわな、これ。野生動物じゃない、それただの。野生動物じゃないですか。違いますよ。飼い猫はこうやって生きてんだ。餌をもらうとき、野生の猫はね、自分で取るから、自分で仕留めて、食い物を取るから、野生の動物は必ずこういう顔するんですよ。餌取るとき。飼い猫はね、飼い主に愛情を示すと餌もらえるから、餌もらうときこうやって愛情を示すんですよ。自分で取ってくるか、愛を示すか、大きく違うんですよ。飼い猫と、あの猫ってやつは。ね、自然の中で農業ってこのことなんですよ。自然に対する感謝であり、自然に対する祈りであり、自然を神と思う。こっから、農作物をもらえるわけだから、まさに農神のこのことなんですよ。愛が生まれてくる、宗教が生まれてくるのはここですよね。こうやって働いてると最近多いわけよ。ねえ、こうやって働いててさ、もうどうもならないわけよ。ほとんど野生動物ですよ。お前今日何件注文取れた？お前いくら稼いだ？それでお前給料払えと思ってるのかと、働けと。ねえ、死にたくなければね、働けとってこうやられるわけよ。もう死にそうでしょ。ねえ、こうやって。その時々でね、その時々で農作物も得て暮らせれば、それはありがたい話ですよね。大変は大変ですよ、農業だから。大変は大変なんだけど、こういう大変さと違うんだよ。これは奪ってくる大変さだよ。何にもないとこ奪ってくるわけだよ。注文横取りして、ダマくらかして注文取ってきて。ね、相手が嫌がるものさ、無理やりね、なんか買わせて。ね、やってくるわけよ、これ。ほとんどさ、詐欺みたいな世界じゃない、こういうの世界来るか。 こっちは違いますよ。ごくごく自然のやり方なんだ。自然は厳しいですよ。決して甘いと言ってんじゃないんですよ。苦労の種類が違うってことなんですよ。ね、この子供たちが花育ててますよね。まず花は自分の力で咲くんですよ。いいですか？花は自分の力で咲くんですよ。決して人が咲かせてんじゃないんですよ。しかし人が花を咲かすことを手伝うと、綺麗にたくさん咲くんですよ。これが人が関与するって意味でしょ？もう一回言いますよ。花は自分の力で咲くんです。しかし人が手をかけると、綺麗にたくさん咲くんです。これが人が手をかけるって意味なんです。何事も、例えばね、芋でも何でも野生の種なんてものは食えたもんじゃないですよ。イチゴもそうだね、野イチゴなんてもね。まあ、美味しいけどね、ちょっと我々が食べる年乙女とかだいぶ違うでしょ、あなたはさ。自然って野生ってそういうもんなんだ。人が手をかけるから、綺麗にたくさんなるんだ。これが人の力でやりますよ。で、農植物は応えてくれるんですよ。人が愛情を注ぐことをちゃんと応えてくれるんですよ。動植物ってものは立派なもんでありますよ。綺麗にたくさん咲くわけでありますよ。ね、ここが原理が示してるでしょ、
うん、
それから、隣に子供がいますよね。一緒に仕事しながら次に技術継承してるんですよ。こうやって継承すれば何も難しいことないんです。技能の継承、技術の継承は一緒にやればいいんです、こうやって。同時にこのお母さんは、花がたくさん綺麗に咲くことと同時に、子供がこの農作業をできること、花育てることができることになることが楽しみですよね。お母さんにとってみると、楽しみ二つあるわけですよ。花がきれいにたくさん咲くことと、子供が自分の力で花を咲かせることができるようになること。ごくごく当たり前のことなんだ。これを職場でやればいいわけですわ。こういうふうにやればいいんですよ。ね、これが仕事じゃないですか。で、共生社会に実現でありますけども、この歌ですね。私この歌が好きなんです。ムク・ハトジュウさんという小説家がいますね。皆さんも小学校の国語の教科書の中で月の輪熊とか動物と人間の物語読まれたことがあると思います。あれを書いている女がムク・ハトジュウさんという小説家です。南信州のですね、高木村というところで大生まれで、南九州でずっと小説書いておられました。晩年また高木村を持ってこられました。この先生が亡くなる直前に言われた詩がこれなんです。奥さん書き取った詩なのね。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけてきている。ああ美しい夕方の家々の窓の明かりのようだ。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけてきている。ああ美しい夕方の家々の窓の明かりのようだ。これが日本の政治の昔から今も変わらぬ目標なんですよ。今読みました生産性向上運動が目指す世界はこういう世界ですよね、経営者も労働者も他の人たちはみんなこういう風になることが最高の幸せなんですよ。だから政治もね、これをやることが政治で、で、こっから外れると必ず問題が起きるわけですよ。ねえ、これこそね、政治の根本なんですよ。最後、政治の成果はどこで現れるか、こういう貢献が広がってるかどうかなんですよ。ねえ、喜怒哀楽あるわけですからね。各家庭、喜怒哀楽があって、それでも前に続く。昔の映画って結構こういうのが多いんだよね。苦労した一家があってさ。しかしまあそれがね、たくましく進んでいくような映画ってよくあったじゃないですか、ドラマがね。あれが正しいのよ。こういう世界をやるのがね、政治家とか経営者とかリーダーの重要な仕事なんですよ。これから反するからね、矛盾が広がってね、大変悪くならない。で、これも前から私ども言っております、健康立国宣言ですね。前にやりました。我々はですね、健康立国宣言3つのポイントで言ってるんです。一番がストレスのない職場です。多くの疾病や不調は職場のストレスが生んでおります。新時代にふさわしい経営革命と働き方革命を通じて職場のストレスを抜本的に減らします。二番目、病気にならない生活です。いかに健康を増進し病気にならないかの実践的方法を、あらゆる分野の知恵やイノベーションを駆使して確立し、国民全体でそれをシェアし実践していきます。三番目、安心できる社会インフラです。本格的な健康の増進には安心安全の衣食住空間が必要であり、それをサポートする新しい社会インフラが必要です。資源、エネルギー、交通、通信、土地利用、都市計画、産業、教育研究、職場、住宅、生活など、あらゆる社会インフラを健康増進の目的に向けて、斬新なイノベーションを駆使して再構築していく。この三本柱はね、我々前から言ってるわけであります。で、これは地震で引っ張られちゃった道でありますけども、今、 前に進めなくなっちゃった道っていうものは大体どうなってるかっていうと、次のページで、競争、利益、人工知能、ビジネスモデル、経済優先、統制運、これ左側に書いてあるのが、大体こう、行き詰まったものの考え方なんだね。で、右側の方が、新しい人たちのものの考え方ですよ。住み分け、継続、人間の知能、ずっとあるでしょ。こう、言葉はちょっと対照させてみたんですよ。ね、言葉対照させてみて分かるんだよ。左と右でさ、古い考え方、新しい考え方がだんだんなってるでしょ、これ。で、これ左とね、左が昔の考え方、右が新しい考え方、それぞれ文章にしてみたんですよ。文章に。左側の単語だけ選んで文章に。右側の単語だけ選んで文章にしてみた。それはその次のページですよ。左側の単語だけ集めて文章にしてみましょうか。読んでみますよ。日本はグローバル競争に打ち勝つために経済優勢、利益拡大の大方針のもと、情報技術による進歩と人工知能による知能の発達を促進し、富の源泉は資本にあることをよく自覚して、短期的利益を求める投資家の声を重視して、世界的な売買ゲームに打ち勝ち、俗人的な能力ではなくビジネスモデルに依拠した強さを伸ばし、思考や生活をシステムにより強く依存させて購買力の集中を図り、日本の国際競争力向上のために生産者主権の立場から日本社会の構造改革に努め、政府においても中央集権により一極集中と統制を強化し、投下効果の追求と思考の均一化による社会の効率化と市場の極大化を図り、そういう体制に従わない世界の国々は原理主義、協調主義の国になると非難して敵と味方を峻別し、戦争も辞さず、労働力も農林水産業も極限まで収益率を上げ、労働が付加価値の源泉であるから移民を導入して、労働生産性を極限まで高め、そのために中雑と言われることも恐れず、継続可能な外形的幸せの増進競争にどこまで邁進してまいります。こうなるわけです。でもこれ真面目にやってたでしょ、これと。この通りやってたでしょ。違和感ないでしょ、これ。ほんとこう言ってたでしょ、これ。これ左側の世界なんで。で、右側、ね。右側のほのぼのとした世界。世界各国、地域、民族がそれぞれ個性的な強みを生かしながら住み分け、故郷に、ふるさとに定住し、自立し、互いに連携していく世界の中で、日本は命、生活、経済の優先順位を確立し、持続可能性の高い世の中をますます発展させるべく、人間の頭と体のバランスの取れた発達を促進し、特に技術の進歩で衰退が懸念される人間の知能や、人間のコミュニケーション能力の欠落を防止し、富の源泉は大自然にあることをよく自覚して、長期的発展を求める民衆の声を重視して、個性を力に、熟練の強化による世界的な御用達とお役立ちに邁進し、消費者主権の立場から日本社会のボトムアップによる活性化と、全員参加型社会の実現に努め、政治においても経営においても民主主義、司法分権、そして個性の尊重による多様性の拡大を強調して分散を強化し、投下交換を超える贈与をよく活用して、富の平準化を図り、継続的な社会の進化と統合を大事にして、現実重視の対話と共生によって世界の平和を守り、付加価値は人と大自然が協力して生むものであるという原則を忘れずに、より活力の高い労働力の育成、自給力の高い育てる農林水産業の発展を図り、人間の内面の幸せを追求してまいります。こうなるんですよ。これは新しい時代の考え方だ。ねえ、言葉を対照させてみて、で言葉をつなげて文章をするとよくわかりますよ。こういう時代なんですよ。こういうふうに社会、世界が動いてるんですよ。で、こういう共生社会実現に必要なこと、これは私の考えです。私自身がこう自分で見聞きして経験したこと、世の中見てて感じることを並べてるんですが、まず一番、ボランティア精神に溢れたリーダーたちがどうしても必要です。自分のことだけではないリーダーがどうしても必要です。ね。損得を超えたリーダーがどうしても必要です。それから、経済と社会における深い洞察がいります。やはりね、今、世の中複雑ですから、深い洞察がないとね、こう、道間違っちゃうことなんで、道間違うと、まあ、修正していけばいいんですけども、やっぱり洞察がないと、わかりません。どうしていいのかね。それから、地域の継続と発展に向けた強い意志です。まあ、どこでもいいやと思っている人はなかなかリーダー務まりません。悪いと言ってんじゃないです。その地域立て直そうとか国立て直そうとなると、そこの地域の継続発展に向けた強い意志がないと、それは無理なんです。こうなくてもいいとみんな思ってたら、それは立ち直りません。 よそ行けいいと思ったら、それは絶対立ち直りません。これでないといかんと思ってるから立ち直るわけで、強い意志がいります。だから人々が集える共同体がいります。前川先生のお話の通りです。共同体まで持っていかないと、単に役割が与えられたから座ってますとか、意外損得で来てますってだけでは全然ダメ。みんなでやるっていうふうに、そこまで人間関係を、ね、しっかり持っていかないと無理なんです。チームワークを生かした実践活動です。みんなで何かやって経験するってことです。みんなで考え、みんなで実行するっていうことを繰り返すということです。これが本当の力なんです。知っていってみてやってて皆さん申し上げますよね。あれもそうなんです。知るだけじゃダメです。知っていってみてあってみないと始まりません。コミュニケーションの始まりですね。そうやってチームワークを広げていくことが必要です。外部との広範な交流とコミュニケーション。特に地域の場合はこれが大事です。地域中の方はどうしてもね、煮詰まっちゃいます。人間関係も何も。外との広いコミュニケーションを持たなければいけません。それからイノベーションを起こしていく勇気と行動力です。一時なんかそれで安定しましても、どんどん世の中前に進みますから、イノベーションはどうしても必要です。イノベーションを避けてると、後ろから追いかけられます。追いかけられると大変だからね。本当に後ろから追いかけられてくるとね、追いかけられるぐらいなら自分からやった方がいいですね。イノベーションに対する起こしていく勇気と行動力はどうしても必要です。こんな感じでございます。まあ、こういう時代でございますから、ぜひですね、皆さんね、頑張っていただきたいと思います。じゃあ、今日のところでなんかまずご質問聞きましょうか。ご質問聞いてから休憩しますんで、ご質問いかがでしょうか。何かありましたらどうぞ。はい、どうぞ。はい。
先ほど生産性のお話、
はい。
懐かしくて、
はい、はい。
そもそも日本のコンセプト、1955年ぐらいから
70
年ぐらい始まります。
はい。
基本的な考え方で、
はい。
ロースともこういう考えでいたと思うんですが、
はい。
私個人的には、
はい、
この運動というのは、やはり戦後ですね、いわゆる貧しさからの脱却のために、
うん、
日本中が一丸となって、まあ、こういうものを生み出していったというふうに、そういうなんエネルギーというか、大学があったんだと思います。で、今の時代に、こうして、令和の時代に、
うん、
そういった、理論はあるかと思いますが、
うん、
まあ、なんというかね、エネルギーの塊といいますか、日本全体の。
うん、
そういったものはやはりちょっと欠けてるんで、
うん、
まあ、いろんな、まあ、共生世界とかいろいろ言うんですけども、
うん、
なかなか全員がそっちの方に向かっていかない、
うん、
もう生産性の時はもう、もう物が欲しい、家が欲しい、車が欲しい、
うん、
豊かになりたい、
うん、
まあ、そういうことでみんな一応をしていたと思うんですが、
うん、
そういう意味ではいや今のこれからの時代というのはそういう基本的な原始的なだって誰もそういうのはないんだなというふうに思ってまして、
うん、
まあ、それをどういうふうに求めていくかというのはちょっと私の課題でもあるし、
はい、
難しいとこかなと思ってます。
いや、そこはね、世代が全然違うんですよ。我々の世代は結構成長いましたよね。だから結構上がりみたいな感があるでしょ。多分年金もちょっともらえるんじゃないかと思ってますよね。これはね、下来るとそれ全然ないのよ。特に95、6年のロストジェネレーションぐらいからは全然ないですよ、それ。だからこのままじゃ未来がないとってものすごい危機感を持ってますよ。ただその危機感をいつも思ってると辛いからあまり言わないだけの話で、ものすごい危機感を持ってるんですよ。で、このままじゃいかんと。すごい危機感ありますね。海外なんかもっとすごいですよ。その、新興国も、いよいよ日本みたいになるかと思ったら急降下でしょ。どうしてかわからないわけですよ。で、結局それがね、私が見るところ90年代の末ぐらいから、ロハス運動っていう形でまず出てきたんですよ。持続的なライフスタイル。健康と持続可能性を生かしたライフスタイル。あれがそうで、これ、我々の未来ないかもしれない。インテリ層から気がつき始めたんですよ。アメリカあたりのね。で、これ急速に広がってきまして、中国なんかもどんどん来たんでね。中国なんかの場合は、今彼らものすごい危機感を持ってて、中国共産党って革命で生まれた政党でしょ。だから革命しかないんです、あそこは。革命っていうことは、全部これをお膳ひっくり返さなきゃいけないわけよ。だから、革命は嫌なわけよ、もう。はっきり言って彼らも生活に上がってる人たち多いからね。彼らこそ持続可能な生活を求めてるんです。本音は中国こそ。どうやったら中国人たちにも持続可能な社会になるもんだろうか。我が国は残念ながら、その、共産党の革命しかないけども、と思って、ずっと前から思ってるわけですよ。それから、難民、移民が生まれちゃ、難民が生まれた戦争になってた国は全部なくなっちゃったんですよね。だから世界を見ると、もう一回危機感の時代に戻ってるんですよ。うん。
それはエネルギーだ
と。ものすごいエネルギーですよ。
日本ではちょっとまた世代が違うのかもしれない。
いや、世代だから我々の世代が一番
合わない。
いわゆる振り逃げ世代なの。振り逃げ世代で、上が全部ヒット打ってくれてね、なんかうまくいってる悪い振り逃げでさ、弾当たってないんだよ。振り逃げで弾を生まれそうだと、我々が一番問題なの、実は。本当なんですよ。我々の世代は気をつけない。さっき言ったさ、みずほの審査部長みたいね、それは東大生の仕事じゃないとか思わず言っちゃうわけよ。それから今ね、安倍政権で忖度やってる、誰がやってると思う？だって我々の世代の人間でしょ。警察庁のさ、あれ、官房長？あれ、中村閣でしょ。あの、ほら、山口のさ、ね、あれ、そうそうそうそう、山口のあの、なんであれ、ね、あの、わいせつ事件？あ、強姦事件か。あれは丸にしちゃったのはさ、当時の警視庁の刑事部長、捜査一課長か？あれ。今、警察庁の官房長だよ。ね、政権と渡りつけてるやつですよ、警察の。だから、その本当にさ、悪いんだよ、我々の世代って。振り逃げ世代がさ、みんないてさ、開き直っちゃってるわけでしょ？だから我々なんか一番悪いんだよ。我々の世代が一番悪いわけよ。だからみんなそういう危機感持ってますよ。だからその力を感じる、私今。すごい危機感を持ってて、これはいかんと、いうことですよね。
いや、もう我々の世代がちょっとだらしないな。
いや、かなりだらしないです。本当私はね、東大生ダメだと思うんだよ。何その忖度で。ね、皆さん、あの、果樹園ってことにね、果樹園って言ってますリンゴとか梅とか育ちますな。リンゴでも何でもね、ずっと上になっていくんだよ、梅でもね。でもずっと上になっていくとね、あれ、取るの大変でしょ？だからね、果樹農家は必ずね、枝を横に伸ばすんですよ。どうやって枝が横に伸びるか知ってる？どうやったら、いや、引っ張ったらダメ。引っ張ったらね、枝横に行かないんだよ。簡単な話で上に行く芽を切るんですよ。上に行く芽を切るんだよ。そうすると、横の芽しか残らないでしょ？そうするとさ、作業しやすいじゃないですか。だから、リンゴ農家の、リンゴの木なんてさ、ね、リンゴ農家やったら、下に向かって生えてるするよな。上手なんだよ。あれを、菅がやってるわけよ。役人のさ、上を見る、切るわけだ。ね？ね、みんな下で俺の都合のいいようにさ、自分の作業しやすいところに枝が来るように役人たち配置してるわけだ。それやられてね、やめないじゃないですか。ふざけんなと。何がね、丸にしろだと。こんなデタラメじゃないかと。だから最近若い役人たちよくやめるでしょ、霞が関。よっぽどまともですよ。よっぽどまともな。要するに、出世が立たれて、菅に逆らうと出世ができないと。横に行くしかないと。いいじゃない、横に行ったって。ねえ、その出世しなくても別に嫌ならやめればいいわけだしさ。ほんで、上に行くの嫌だから、自ら進んでですね、私も横の枝になりますから。やってるわけだよ。ふざけた話ですよ。一番悪いですよ、我々の世代が。最近しみじみ思うんだ。ねえ、だからやっぱりなんていうの、我々の世代は、私なんか昭和35年生まれでありますけども、私のたちの先輩たちは、学園紛争やってたんだね。ね、結構荒れた世代ですよ。でも我々の時は学園運送終わってたから。人生はいかに成功するか。成功っていう道はいかに要領よく生きるかなんだよ。絶対その組合とかね、その共産党とか学生の時に、ね、関わっちゃいかん。あそこ関わったら大企業に入れないよでしょ。大企業行きたかったらああいうとこ絶対行っちゃいけないよ。それからね、銀行かね、保険、当時は保険会社が一番いいってわけよ。なんで保険会社いい？金集めはおばちゃんがやってくれると。ね、保険会社が一番いいんだと。銀行行ったら銀行員自身が預金集めしなきゃいけないと。ね、あれは厳しいんだ。保険会社が一番いい。代理店がやってくれて、おばちゃんが集めてくれて、時々ね、あの、おばちゃんとチークダンスさえ踊ってれば、ほんとそうなんですよ。これでね、国家公務員試験受けますな。ほらもうね、警察庁がいいか、大蔵省がいいか、昔自治省だったでしょ、自治省ね。どこが一番さ、権力を持てるかとかね、こんな議論してて、もう本当だからさ、僕らの世代っていうのは自分の損得しかなかったんだよ。大学入った時から自分にとって何が有利か以外考えないんだから。勉強ってあってそんなもん単位取るためにやってるわけだな。本当の勉強なんかありませんわ。本当の勉強なんかしちゃうとさ、その人生に舞台で生まれちゃうから。お前さん公立高校の人生まれただけど、私立高校が行ってる子なんかさ、すごい資本投資してるわけだな。お受験から始まって投資してるわけだ。親もすごい期待かかってるわけだ。 お前さ、勉強なんか下手にしたらさ、学校面白くないと言い出しちゃうじゃない、東大おかしいと言い出しちゃうじゃない、社会主義を最もだと言い出しちゃうじゃない、一番言っちゃいけないまた何だこと言ったらね、ひたすら上に上にでしょ。で、大蔵省も何度もさ、当時その公務員試験で、あれ公務員試験の順番が大事なんですよ。公務員試験の順位が大事なんだ。順位が上に行かないと一流官庁行かない、行けないわけだから。いやー、それなんか勉強して一流官庁に行ってね。で、もったいないから最後はさ、忖度しちゃってさ、一体どういうことこれ。言い訳なんか全くできないと思いますよ、正直言って。だからやっぱりここは、世代交代とともに時代は変わると。我々の世代が一番気をつけなきゃいけないと思います。はい、頑張りましょう。はい、どうぞ。
今日勉強させていただいた戦後の、はい、この、生産性運動と正しく理解せよっていうのにちょっと感動したんですけれど、うん、昔の会社っていうのは本当にみんなで力を合わせてこうなんか一つの目標に向かってまあ、一つの船に乗って頑張っていくっていう感じがしたんですけど、今の企業を見ているとなんか支配するのが暴力と何て言うんだろう、恐怖、すごいブラックで、
はい、
すごい恐ろしいことだなって、もう見ててこれ全部ブラックじゃないみたいな一部上場企業の大企業でもブラックじゃないみたいなことを、ね、
はい、
平気でやってるから、今の若者はすごくかわいそうだなと思うのが1点と、私はさっきの先生が最後に掲げたスライドに載ってて、やっぱり人に会ってっていうことで、
うん、
私は YouTube でこれだと思った人、ほとんどの人に会いに行ってるんですけど、
はい、
先生ほど素晴らしい人はいなく
て、ありがとうございます。ありがとうございます。
一つの講演会はものすごい高額で行ったんですけれど、先生より一回り下の多分東大の後輩の方がなさってる講演会で、あれだったんですけれども、会員の中でも、
うん、
プレミアム会員、ゴールド会員、シルバー会員で席ももうその席順で決められて座らせられて、なおかつ質疑応答で質問しちゃいけませんと講演が終わられたらさっと帰っちゃうみたいな感じだったんですけど、先生はどうしてこういう人になられたのか、先生の高校大学時代の話を聞けたら
最初のご質問何でしたっけ。
最初の質問は、うん、そのみんなブラック、
ああブラックですね。実はですね、80年代から日本の企業がね、まあ変数していったのもね、金が貯まったからなんですよ。なんで昔協力したかって、金がなかったんですよ。協力する以外生きる道がなかったわけ。まあいい意味でも悪い意味でもね、金が貯まると新しい現実が生まれてくるんですよ。ね、いい意味でも悪い意味でも。で、さっき言ったなんで我々の世代があまり動かないかっていうと、とりあえず金がある程度あるからなんですよ。我々の世代以上の人たちはね。しかし若い人たちは本当にないわけよ。だからやっぱりね、金がないとね、本気になりますから。世界もそうで、アメリカのミネリアルなんかね、もうとにかくみんな借金負っちゃって大変な世代ですから、ああなると本気になりますわ。で、だから逆に今金があるから、金の取り合いをやってて、それがブラックになるんですよ。俺の金なんで。俺の財政資金なんで。だからね、この利権は誰にも渡さない。みんな自分の金を守るために、蹴落とすというブラックやってるんですよ。とりあえず金あるから。この金を守るためにやってる。何もなければブラックじゃさ、会社になりませんから。金埋めないんだから。だめだ、金があるのよ。これを抱え込むために、こう、蹴落としていくわけですな。金の取り合いをやってると、いや、浅ましき状況ですよ。じゃあ私はなんでこういうふうにやってるか正直言って、いろんな、かつて、ね、ところで働いたことありますよ。メーカーも行ったし、役所も行ったし、アメリカの会社も行ったし、大学の教員は10年もやりましたよね。あんまりもうなんかね、やりたいと思うことないんですよ。なんか、こう、仕事の中でやり残したと思ってることはあんまりなくて、だからこう、なんていうんですかね、お釣りの人生ってちょっと怒られちゃうけども、今更なんかそんな、特別やりたいなと思うことも実はないんですよ、正直なこと言って。ビジネスの上においてね。で、逆にビジネスっていう枠組みだと今全然ダメなんですよ。これ貧しい人と豊かな人の差が猛烈でしょ。 じゃあ金だけやったってさ、いや金たくさんもらっててどうすんのって言うと税金払うか使うかなんかでしょ、知れてるわけですよ。私にすれば最近の金持ちなんてもほとんどは成金ですよ。金持ちがね、うまいから食いに行こうとか時々言うんだな、 IT 関係の社長たちよ、みんなまずいもん食わしてくれるよ金があるだけでこっちが全然ついてきないんです、ね、IT 関係の社長のうまいものってみんなまずいからねなんだと思うよね。それ悪いってもんじゃないんだけど、言ってもしょうがないじゃん、そんなもんさ。商売の話してさ、あだこだ言ってやってんだよね。ちょっとも行きたいと思わないね。大企業の経営者なんかもっとひどいもんだな。もうなんか国会議員みたいなもんでさ、へこへこへこしながら暮らしてますよ。成功ましくね、小さな利権のために暮らしてますよ。人間的には全く尊敬できない連中だな。そんなの見てるとですね、もうなんかあんまり、その今までのゲームやる気しないんですよ、正直言って。今までのゲームやったってくだらないにほどがあってさ、こっちがさ、参っちゃうだけですわな。で、だから少しはですね、お役に立とうと思ってるんですよ。少しはね。で、情報って出すと入ってきますからね。出すと入ってくるんですよ。と面白いでしょ？面白いですから、やっぱ出して入っていって楽しくやっておりますよ。それ以外あんまないと思うよ。あんまり良くないんですよ。あんまり良くないって怒られちゃうけども、なんかね、いや、よくある人悪いと言ったわけじゃなくて、もう70になっても一生懸命社長やってる人いるけども、なんかあんまり興味ないんだ、俺ね。興味なくて。で、自分の会社もちっちゃくしちゃったわけね。みんなそれぞれ独立の時期から独立すると同時に、こういう非営利の活動が忙しいでしょ？非営利の活動忙しいから自分の会社がやってる場合じゃないわけですよ。ね？会社でね、マネジメントなんかやってる場合じゃないわけよ。だから会社なんかうんとちっちゃくしちゃってさ。で、こうやってやってるわけですわ。まあそんなことでありますから、結果の私こうなってると、振り込みになります。はい、どうぞ。
72歳になってね、はい、自分が若かりし時代に企業に入って労働組合にも出会っているときに、うん、この日本生産性本部の内容を初めて、
うん、
あの今学ばせていただいて感動しました、
はい、
元はこうなんだ
っていう、ね、そうですね、
これは誰が作ってくれたんだろうってすごい興味を持ちました、
うん、
ところがある程度そのガンガン労使交渉をガンガンやって生み出されたものは、はいはい、素晴らしい成果もいっぱい残って、ある時期からですね、戦わなくて労働組合の幹部が忖度、自分からと忖度するような感じになってからどんどんひどくなってる感じしてるんです、ね、
はい、同感です、はい、
でそれをこう今この精神を引き継げる心は、日本の中であるんでしょうか。例えば、企業体であったとしても、はい、それから労働組合、例えば連合はおかしいんじゃないかなというような感じも私でもしてるんですけども、全く私たち一般のこの、おじさんおばさんもひっくるめて、この、元々の作ってくれたエネルギーに目覚める、大きな転換期なのかなって思ったんですけど、まずこれを作ってくれたメンバーを知りたいです。
これは無名の人たちです。無名の人たちです。戦後の日本経済になった無名の人たちで、彼らにとってみればこれは当たり前のことです。ここに書いてある内容は多くの方に書いてありますよ。経済学者も言ってるし、経営者も言ってるし、ものすごく当たり前のことで当時の常識です。これ経営者たちの、これが戦後なんですよ。で、組合が変数したのもね、経営が変数したのも金が貯まったからですわ。金が貯まるとは争うことないんですよ。金持ち争うずって言葉あるでしょ。今の日本なんか典型、金持ち争うずですわ。金持ち争うずだから、貧しい人と金がない人のことを見捨てられていくわけですよ。だからこうなってるんです。で、こうね、若い人たち金ないでしょ。こうやって成功、こうやれば成功しますよ。こうやれば成功しますよ。唐揚げ1ドル50円でしょ？お前成り立たないですな。企業も金がなくなっちゃうでしょ？で、こういうの戻ってきますよ。だからこういうのは時代とともに循環してますから、金がなくなったらこういう風に立て直すんですよ。金があるとでどうも怠けます人は。まあだから、なんていうのかな、その、豊かになった後の目標がなかった、日本はね。金の使い道、 考えちゃえよったんですよ。例えば三沢千代治っていう人がね、日本人は随分働いたと、これから生活の豊かさが大事だと、リゾートやったでしょ。だからバブルになっちゃったよね。それからこの生活の豊かさをまあ還元しようということでみんな考えたんだけど、それ以上にバブル崩壊が激しくて、お金の使い方の心配してるうちに金がなくなっちゃったわけだ。それが平成ですよね。当時だから人々は考えちゃおったんだけど、まあなんて言うんでしょうか、明治から150年、今で150年でね、その当時120年ですよね、明治120年で一生懸命その富国強兵でやってきて、すごい戦争もあってどうにもならなくなっちゃって、やっと立ち上がって、その明治120年で初めて大幅な黒字稼げるようになったわけ、日本がね。そりゃやっぱりですね、120年間黒が報いられたわけだから、ほら安心しますわな。よかったと。それが80年代ですよ。よかった。で、その次だ、言っちゃ悪いけど、中曽根さんあたり一番悪いんだ。中曽根あたりがね、本気であって、その次考えて、梶木ではだいぶ違ったの。安倍さんのお父さんがもし総理大臣になったら、もう少し違ってたかもしれません、日本は。中曽根の後ね、安倍の慎太郎さんが総理になったら、もう少し違ってたかもしれません。竹下みたいな利権屋がなっちゃったでしょ。もういよいよいけません。まあ、中曽根あたりから一番まずいんだな。だから結局、金持ちずらし始めたんですよ。金持ちにふさわしいっていうのは、やり方で、金持ち争わずっていうことをやっちゃって、利権と忖度で。要するに民主主義ってもな、船がひっくり返るとこまでギリギリまでやらないと本当、決まらないわけよ。それやめるようになっちゃったね。ほうしたらもうあとは、本格的な変化っていうものは起こせない。イノベーション起こせない。全部形ばかり、利権になっちゃって、ご用組合ばっかりになっちゃって、おっしゃったようなことになってるわけですね。まあ、情けないっちゃ情けないんだけども、中国民はそれ、思ってると思うんですよ。金が、溜まってからのが大変だっていうことね。金貯めるまでは割と分かりやすいんですよ。一本道でしょ、みんな。しかし金貯まった後でまちまちで、で、下手するとすぐ金が災いをもたらすわけですよ。バブルになったり、それ潰れたりしてね。金って怖いですよね。それって貧しいうちにいくら教育してもそれみんな勉強しないよね。まず金儲かってからのことだと思うからさ、金儲ける前に、ね、金貯めた後の心配とかしないよね。で、金貯まった後も間に合わないんだよ。間に合わなった間にバブルになっちゃうからさ。もうずっとそんなことやってて、だからやっぱりそれはね、今のシステムに問題があるんですよ。欧米が作ってたこの金融システム自体が、そういう宿命を負ってるんですよ。この金融システムはね、バブルを定期的にやるという、バブル崩壊をね、そこから変えなきゃ無理なんですよ。まあそういうふうに思ってます。
はい。はい、これを読んでいただいて、パーって頭を読みしたのは、日本国憲法であり、
はい、
それから SDGs を、
はい、
イメージしたんですけど、
はい、責任ある開発ですか、
はい、持続可能な、はい、
サステナブルデベロップメントですね。はい、まあそうなんですよ。午前中申し上げたよね、中国から政治制度が入ってきた時の最初の言語が対価ですよね。大化けなんですよ。化け物になっちゃったんですよ、日本は。外国からやり方入れたから。今でも化け物なんですよ。この日本はね。今の我々これが化け物なんですよ。はあ、嘘がまかり通るしさ。ね、繁栄とか言ったってそうじゃない人たくさんいるわけでしょ。いくら何やったって太平洋悪くの世は来ないでしょ。化け物になっちゃってるわけよ。で、これを直すしかないわけですよ。だからそれは本当に歴史も総動員だし、学問も総動員だし、だから経営者自身がやっぱり新しい経済基盤を作らなきゃいけないし、新しい政府を作らなきゃいけないし、大掛かりな作業ですよ。別にその西洋と中国を全部排除するわけじゃなくて、彼らのいいところは取ってですね、要するに前向きに新しい日本のやり方を確立させるわけでしょ。かつてその日本型経営とか言われた時代もありましたよね。やっぱりそのバブル崩壊後、金がある程度抜けた後どうするかというのは全世界の課題じゃないですか。だけどバブル崩壊して投資が止まると社会壊れますよね。国によっては内戦ですよね。どういう軟着陸の方法があるかということは全部同じ課題なんですよ。西洋のシステムの不安定性は全世界がそれを覆ってるでしょ。これからいかに脱却するかは全世界の課題じゃないですか。でも我々やるしかないですよ。日本が最初に先鞭告げるしかないですよね、これね。小さい経済ならまだいいんだね。 数百万人程度のものならさ、国ならね、まあ少し言えるようやりますが、もう1億人いるでしょ、日本はね。1億3000万もおるとですね、それは、こんな300万人程度のやり方でダメなんで、本格的な国としてやっていくしかないとダメですよね。そうするとやっぱり日本が最初にやるしかないですよ。大変な課題ですよ、これ。うん。だからさっき申し上げたね、健康立国話しましたよね。この当時はだから平和とか文化なんですよ。平和とか文化で人々が動いたんですけども、まあ、今度はこれだろうな。これでしょう。このあたりでいかないと。イノベーションは。健康でいかないと。これならみんな乗れますわ。右翼も左翼もね。それはアフガニスタンもアメリカも北朝鮮も乗れますわ。これならね。やっぱりそういうふうにこう話題を、アジェンダって言いますけどね、方向を決めて。だからおっしゃった通り、その、まあ持続可能性高い社会っていうのは、やればできるわけで、やっぱそれはスクラッパーもビルドが必要だってことですね。いろんな道具がいりますけどね。まあこういうふうにやっていけばいいんじゃないですか。そういうふうに思っております。はい。
それから、すごく気になることは、
はい。
そういう政治に基づいて発展していく、いいチャンスでもあるって、平尾先生のお話聞くと、すごく元気になるんですけども、うん、気になることは、タックスヘイブンとか、
うん、
大企業など膨大な内部留保はどのように還元できるものなのかどうなのか、
うん、やっぱり取り上げるしかないでしょうね。臨時財産税って戦後やりましたよね。戦時利得税ってあったんですね。戦争中にボロ儲けした人、ボロ儲けした財閥なんかから一時に金取り上げたんですよ。ああいうことはやっぱ起きるでしょ。だって左翼政権ができれば金持ちから取り上げろと。パナマ文書はないから全部調べ上げてね。パナマ文書だから1000億円ぐらいの水揚げあったって言うんでしょ。1000億円水揚げあったんですよ。全世界の税務当局が。どんどん取り立っちゃうと。やるでしょ。だそれはやっぱり大企業もね。で、大企業はだから内部留保を逆に言うとね、国に持ってったってばらまきになっちゃうと思ったら、それ使ってもらわなきゃ困りますわ。投資だよ。未来に向けた投資に使ってもらわないと。それが企業の本分なんだから、今ひたすらなんか内部留保を貯めるための経営やってますよね。そうじゃなくて、投資するための経営してこないと。投資をして、会社も社員も、そして消費者もみんなが幸せになるような投資をするのは企業の大事な仕事じゃないですか。それやってもらわなきゃダメだな。投資ができないようだったら、あれ全部取り上げて。ね、そういうことは、だから、経営者に理解してもらわなきゃダメだ。ね、そう思ってます。はい。
南海トランが乗り込んでるんですけどね、
ええ、
私、また、福島原発みたいなね、大きな事故が、原発の事故が起きたら、
うん、
もう、地球がね、人類が住めなくなるようなね、危機感を持ってるんですけど、原発問題についてはどのようにお考えなんでしょうか。
いやー、また福島級の事故が起きたら、もうそれは大変だわね。起きない保証はないですよ。一発後来たら、もうそれで大変だわな。まあでもね、本当なんか世界中原発はたくさんあるわけね。実は日本だけならたくさんあるわけ、中国もたくさんあるわけよ。一触即発ですぞ、これ。もうそこはだから最後は、まあ運を手に任せていくしかないね。早くやめないとね、あれね。でもやめたからって安全じゃないんだな、あれな。止めたからってさ。大変なもん作っちゃいましたよ。ねえ、そう思います。はい。えらいことだと思います。特別これで。
そういうふうになったらね、ここでこういうお話をお伺いしたりね、うん、なんかすることが全て無駄なような気がする。
そんなことない、そんなことありません。それが皆さん違うんですよ。それが違うんですよ。そういう気になった時にこういう目標があるから前に進めるんです。大震災とか原発が弾けちゃった時に、未来のイメージがなかったか、ないとそこで全部終わっちゃうんです。誰か生き残りますから。ね、誰か生き残るんですよ。誰か生き残るから、ちゃんと未来のイメージを作っておかないと、居残った人が次、前に進めなくなるんですよ。だからこういうものは、前ぶれにやんなきゃダメなんですよ。で、前ぶれにやっとかないと、終わっちゃって、あーってみんな万歳しちゃうわけですよ。だからダメなの。だから大震災とか大恐慌とか、原発が弾ける前に、大津波が来る前に、勉強しておかないと。ね、死ねばですね、ある意味で言うと、まあ、ご苦労さんってことですね。ご苦労。そら、だって、 言っちゃ悪いけども、福島とか東北見てると、生き残った方の苦労は大変だよ。本当に。だから亡くなるっていうことは、そこでもう一回大変だけども、まあそれはそういう道だよね。だから亡くなるのも大変だけども、生き残ったのも大変なんだよ、あれ。生き残った方にとってみると、次の方向性がなかったら、地獄はいつまでも続くでしょ。だから誰かついでやっていくわけだから、それはやっぱり今からちゃんと勉強を広げておかないと、誰か生き残りますから。ほら、立て直しできなくなりますよ。だから今が大事ですよ。はい。自分の命とあまり関係ないことだと思います。
関係ない。
はい、関係ないことだと思います。はい、どうぞ。
すいません。中小企業が幸せになっていくための経済政策みたいなのを考えたときに、具体策として何が一番こう分かりやすく効果がありそうかと。
役所が何できるかって問題があるんだよね。基本的にはですね、その政策っていうのもね、そのこの30年間っていうか、まあ、昭和40年以降ですわ。政策イコール財政資金を出すことなんだよね。で、それって一番間違ったやり方なんですよ。財政資金をですね、どんどんもらうことを覚えた企業は、財政資金になって生きていけなくなるんですね。したがって、本来の政策というのは財政資金をもらうことではないんですね。ゲームのルールを変えることなんですよ。それはもうね、中小企業をね、生かすためのゲームのルール変えるんだから、大企業の応募を徹底的に排除することですよ。独禁法を駆使することです。独占禁止法を駆使することです。それによって中小企業の、中小零細個人企業の競争力をちゃんと担保してあげることです。それからもう一つはですね、政府が消費者の味方になることなんです。政府が生産者なので消費者の味方になるんです。これが大きな力を生むんです。中小企業も消費者の力が強くなってくると本気で頑張りますから。今みたいに生産者の味方してると、間違いなくそこに利権が生まれ、そして腐敗が生まれてくるんです。逆に中小企業は中から腐ってくるんです。だからやっぱり民主主義を徹底させて、独禁法は厳格に運用すると。で、中小零細個人企業の発展なくし日本なしということで、ゲームのルールをきっちり、底辺の人たちね、個人企業までも成功する方に、まあ、すぐ改めると。で、今言ったように、その、なんですかね、会社の運営において、その、消費者に背かれたら終わりだと。消費者の言うこと聞かないと会社は成り立たないという常識を広げることですよ。それが政府の役割だ。そうすれば、蘇りますよ。で、それでも、立ち行かないところは今度は、さっきの失業対策の話なんですよ。失業対策であり、それからその産業転換対策で、これはこれで別途相談でやるんですわ。よくよく話を聞いといてね、お前の業界どうだ、お前の業界どうだ。例えばこれから車がね、電気自動車が増えると。エンジンの部品いらなくなりますよね。エンジンの部品関係の関係者呼んで、おいどうだと、大丈夫かと。どれぐらい減りそうなんだと。2割減か3割減かと。じゃあそれどうすると。鋳物の技術はどこに変える。プレスの技術はどこに変える。そう、みんな呼んで話してやるのは今度仕事ですよ。これが本当の産業転換対策です。こういうことやっていくわけです。金払うことではなくね。そういうもんだと思います。
融資がつかないとか、今 の, その金融業界が、まあ、機能してないことに対して、なんだか。
まあ、銀行を呼んでいくんですよ。バカだれと。バカだれと、お前ら何のためにやってんだと。改めないとも、今日で免許を剥奪だったぐらい脅してやったらいいですよ。実際にですね、25年前の金融危機の時、埼玉県。上田知事ですよね。20年前か。上田知事でそれやったんですよ。地元の金融機関呼んできて、社長、経営者ですね。あんたらの仕事は、こういう時に地元の会社に融資することだろうと。県知事がね、その、呼んできたんですよ。地元の金融機関の頭取たちを。世の中では貸ししぶり、貸し上がりと言ってる子ですよ。お前たちの仕事を融資することはしっかり融資していったら、埼玉県だけどんどん融資したんですよ。結構埼玉県助かったんですよ。だから銀行の経営者もね、呼びつけてね、お前らの仕事は融資することだって言うと、いや、上が融資すると言ってますから、融資するってしてるんだな、あれな。それぐらい簡単なことなんですよ。やるべきですよ。
法律でノルマ決めたらいい。
いや、ノルマなんか決めないで、その、ノルマ決めるからお前ちゃんとやれと。ちゃんとやらないと、次は法律で行くぞと、こうやって脅かすんですよ。その話し合いをしなきゃいけない、最初から。法律を最初にぶつけてやるから民主主義なくなっちゃうんですよ。戦いになっちゃうわけ。まず呼ぶんです、頭取たちを。あんたら何やってんだと。ね？あんたらが、審査部長が審査しないから始まらないんだと。どう考えてんだと。みんなこう、話するわけで。このやつがいたらいきなり法律ぶつけちゃえばな。 検査員を送り込んじゃえばあんなものはですね、おだかしてですね、ふざけんだと、お前は何の仕事やってんだと。公の仕事だろうと、銀行はね。そう言ってるんですよ。だから、法律や法令で戦うんじゃなくて、まず人のコミュニケーションである。それが政府の重要な仕事なんですよ。立法府は法律を作るんだけども、それは最後の最後なんですよ。法律っていうものは、法で全部縛ろうと思うから全部間違いのもとで、法律の数多くなるばかりでおかしくなっちゃうんだよ。法は最後の最後なんですよ。まず話し合いで全部決着させるわけですよ。ほとんどの問題はそこで決着するのよ。それでも何かあった時はどうしても法律がいるからね。法律作ればいいわけですよ。法律以前のところでやらないとね、成功しないんですよ。ええ。あの民主党の時代からだよな。なんか、議員さんたちもいろいろ考えて法律作るのはいいんだけど、コミュニケーションがなかったんだよ。
弁護士ばっかりです。
そうそう、戦う立場だから、コミュニケーションなしで法律ばっかり作るとね、皆さん意外な法律が多いでしょ。誰が決めたんだ、こんなことはと。いや、こうやって決めました言うんだけどさ、ちっと話せよと思うでしょ。ちっと話せよ、こっちの話も聞けよとみんな思いますわな。いや、そりゃ、立法府が決めた法律は法は法ですから言うんだ。あれが間違いのことで。そんなこと、ね、揉める話だったら法律作る前に全部やっていかなくちゃ。ね、法が、だったってさ、例えば、何、マイナンバーだってさ、あれ、カード持ってて1割ぐらいしかいないわけだろ。あの大騒ぎしてさ。ね、そうなっちゃうわけだ。いや、意味ないわけでやったってさ。皆さんの参加なくして政治なしですから。ね、法律作ったって皆さんが守らない。参加しなきゃ意味ないわけだからさ。そこはだからもうちょっと今の政治家もね、元気よく、こう、揺さぶってもらわないといけないと思います
よ。法律じゃなく目標を決めることはいいんですよね。
いいよ。うん、
その中小企業に対して、プログラム融資を明確に増やす政治をしますと。
うん。だからそれを担保するには、それを賛同してくれるやっぱり銀行員についてきた方がいいと思うな。私も賛同してます。うちの銀行もやりますっていうの人たちが選挙の時に来たらそれはものすごい力じゃないですか。こうやって銀行を脅かしますっていうよりも、すでにそういうことで納得した銀行員連れてきて、皆さんでやりましょうって言ったら、はるかな大きい力になりますよ。
私、まあ、中小企業の人たちとも話をして、
そうそう。
そういう運動をやりましょう。
そうそう。中小企業も銀行も参加した上で決めてやれば、すごい力だと思いますよ。はい。
いいですか。
はい。
ありがとうございます。
はい
はい、
すいません。健康立国に関してなんですけども、
はい、
今欧米ではヨーロッパの方ではやってない 4G から 5G に変わる、
はい、5G ね、はい
はい、あれのことはどういうふうにしてもらって
るんですか。 5G は広がりますよ。だからあとは健康対策でしょ。あれほら電磁波の問題だから、あれはだから技術的に対処可能なんじゃないです。例えば電話機近づけないような別の方法を考えるとかね。いや、技術的な問題だから、あれはちょっと金かかるかもしれないけど対策は打てると思いますよ。だからそれ要するに安全だと言ってやってるから問題なわけで、安全じゃないものは安全と言ってるから問題なんで、いや危ないんですと。だから取り扱い注意ですとやって、こうやれば安全ですにすればいいんじゃないですか。
まだそういうインフラというか、5時に対応する電磁波を避けるためにはこういうのがありますっていうふうなのを、まあ、Facebook で探して持ち歩いたりしてるんですけども、それがどれくらいのものであるかっていうところがなかなかこうつかめないで、
まあ、メーカーの人は知ってますよね。メーカーの人は知ってますよ。作ってる方も防護してる側も、うん、だからその人に聞けば大体わかりますよ、本当のところはね。ああいうのはだからさ、政府がしっかりね、インチキはやめさせないと。安全じゃないだろうとかさ、言うものは言わないとね。でもだんだんそうなってきてるんですよ。あんまりこう人々の懸念を放置できない時代が来てますから、方向はね、いい方向に来てると思うんですけどね。
個人でやってもいいけど、それに伴うその安全対策っていうふうなのはセットで提案してもらえばいいんですけども、そうじゃないんですよね、
は
い、今ね。
でそれは政治がそれは、ちゃんとやるべきだね、はい、
じゃあ求めていけないんですね。
そうですね、そう思いますね。どうぞ。
今のね、生産性の話を全然過去にね、
はい、
記憶がないんですよ、そんな話を聞いたので、あん
まり。え、これですか、検察庁本部のさっきの。あ、そうですか、はい。やってます、やってます。渋谷にありますよね。ねええ。
そんな、啓蒙運動とかそういうものは、 してないんでしょうかね。
あれはね、確か石川かおるですよ、最初が。ほら、石川かおるって有名な人がいまして、あれが確か初代じゃなかったっけ、生産性法務って日本。あれ、まさにデミング博士たちと呼んできた人たち一人じゃなかったっけ、あの人。確か石川かおるですよ。ちょっと待ってください。この人でしょ、彼でしょ、これ。ですね、品質管理の、日本の品質管理の父と言われた彼ですね。QC サークル生んだのは彼ですよ。彼たちが生産性本部含めて、この戦後の日本の生産性向上の核になった人ですよ、この人。石川かおるね。カジマやったんですね、これね。カジマの会長やった人で。それで、生産性本部自身は、初代誰なのかな、ちょっと待ってよ。石坂泰造だ。あ、そうだそうだ、石坂泰造だ、そうだそうだ。そうですね。まあ、そうそうたる人がやってるわけですね。はい。特に石川かおるですよね、有名なのはね。で、そう、石坂泰造だよ。そうだ、出てきました、出てきました。これですよね。昭和30年ですか。設立でございます。さっきのね、書いた。まあ、あれですね、二大政党制って言いますか、自民党と社会党の体制が55年体制できた時と同じにできまして、まあ、この前の10年間がだから大激動で、で、昭和25年から、デミを剥がしてきて、まあ、その集大成という形でね、中小企業の自民党と、それから労働組合の社会党と、こう政治固まりますから、まあ、そこでこういう運動が本格的に出てきたということですよね。まあ、今本当だからね、誰もやらない、言わないね。
これをある程度、理解してたら、今のような社会にならないと思う。
そうですよ。
で、これだから個人自身も、一人一人についても、この意識があったら、
はい、
おかしいってはっきり言う声が出てくるわけですよね。
そうです。だから間違ってるんです、今のやり方。実にもってですね、高菜の持ち薬を我々やってるわけであります。その通りであります。やっぱ金が貯まってから買ったんですよ。要するに何でも言いますが、民主主義ってやつは、船がひっくり返るまでするのがポイントなんです。じゃないと本当にみんな納得しませんから。船がひっくり返る寸前までこうやって、それで決まりますから、金持ち争わずになったんですよ。金持ち争わずで、まあ適当なとこで妥協してやりますから、その相手はこうなるわけですね。もう一回船ひっくり返るまで揺すらなきゃいけないわけですよ。だからこの次がこういう、ね、最初の今日読んだところがちゃんと理念として理解していないと、担う人たちがどうしていいか分からなくなります。はい。だから今やってることが大事ですね。ひっくり返った後では間に合わないことがありますから、ひっくり返る前にちゃんと読んでおかないといかんわけですね。宝の持ち腐れってね、はい、すいません。さあ、ではちょっと15分休憩しまして、その後シェアタイムにしますんで、とりあえず15分お休みでございます。お疲れ様でございました。